昨日のね、4月9日土曜日、この日に私、まあ、念願のね、私好きなバンドがありまして、そのライブにちょっと行ってきたので、今日はその話メインにね、やっていこうかなと思うんですけども、まあ、どのバンドっていうと、まあ皆さん知ってますかね。俺も何度かね、このラジオで言ってますけども、まあ、ガガガスペシャルというね、バンドがございまして、こちらのライブ、ちょっと行ってきましたから、ぜひちょっとね、ここで感じた、まあ、思いだったりとか、ね。その辺をちょっと伝えたいなと思って。だもちろん、そのガガガスペシャルのライブっていうものを伝えるっていうのもあるんだけど、その、ある程度、まあ、ある程度って言ったらすごく失礼なんだけども、まあね、その、メジャーなさ、人たちのライブに行くっていう。しかも、コンサートとかじゃなくて、ライブハウス。ね。そういうところで、もう人がいっぱいいる中でのライブって、俺はもう初めてなわけ。で、このラジオを聞いてくれてる人の中でも、そういうライブはまだ行ったことないよとか、ちょっと怖いなとか、いう人いるかもしれない。ね。そんなことを思いますんで、まあ、そういう人のためにも、ね、ガガガスペシャルってだけじゃなくて、ライブハウスに行くって、どんなもんなのっていうのも、まあ、合わせてね、お話できたらなと思ってますんでね。いや、ちょっとね、熱くやっていきたいなと、今日思ってるわけですよ。ね。もう今日というか、もうこれからね、まあ、今回第800言ってませんよ。800じゃ目指しましょうか。ね。今回は382回なんだけども、まあ400回ぐらいまではね、この熱を持ってやっていきたい。このラジオ取り組んでいきたいと、ちょっと思っているよというね、そんな何か勇気的なものももらったし、ね。まあ最初に言っときましょうか。とても良かったんだよ。なので、今日そんな話をね、しつつ、まあ、他にもね、話したいことは結構あるんで、まあ、すべてがすべて、ね、今回のライブの話だけではないんですけども、まあ、今回は、ガガガスペシャルというね、ちょっとスペシャル2つ繋がってしまう、なんかよくわかんないあれですけどもね、まあ、1時間から2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジめまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあそんなわけで、ガガガスペシャルのねライブに行ってきたんですけども、まあどこから話そうかなというところではあるんですよ。まあ私のねガガガスペシャルとの出会いだったりとかね、その辺から話すとまあ100時間超えてしまう気がするのでね、まあ割愛はするんだけどもさとか言って話すんだけどさね、大体話っていうのはね、過去、現在、未来とね、向かって話していくのが一番面白いんだと、ね、私思ってますから、ね、そのきっかけとなった、まあ、過去の話をね、しつつ、で、現代の話をしつつね、で、これからの話をしていくという、この流れですよ。もう王道パターンね。まあ、ぜひ皆さん覚えておいていただけると、あ、パルいつものこの パターンねと、ね、そんな風に感じてもらえるんじゃないかなと思うんですけども。まあそんなね、今日はガガガスペシャルの話をまあちょっと多めにしていくので、まあ皆さんもね、ガガガスペシャル好きだよとか、ライブ行ったよとかね、そんな話だったりとか、あとはなんかね、悩んでることとかあったら、今日の俺は結構な熱を持ってね、そのお悩みについて語りますから、何かね、困ってることとかもあれば、お便りいただけたらね、そちらをちょっとご紹介していきたいと思いますので、お便り、ね、お待ちしてますよと。で、お便りの宛先については、ホームページね、こちらの掲示板のところからか、あとはメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページにございます掲示板、ラジオ用スレその7というところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net こちらまでお待ちしています。で、リアルタイムであればね、掲示板で 事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思いますと。いうことで、今日はやっていきますよ。ねえ、ちょっと気合入ってるんだよな、今日な。空回りしそうで怖いんだけどもね。ただ、いいと思うの、空回りしても。その、なんか、思いがね、なんかすごいその、伝えたいなっていう思いが、感じてもらえれば。それが空回りしちゃっても、あ、なんかすげえ伝えたかったんだろうな、いつも以上にと。でも空回りしちゃってるんだなって。そういう風に感じてもらえるだけでもね、俺はいいかなと。そんなことをね、思いましたっていうね、ところなんだけどさ。まあそんな話はね、ガガガスペシャルのライブ行ったね、行ってどういうことを思ったという話にね、ちょっと結びついてくるかと思うんだけど。で、今回、ライブ行くきっかけなんだけど、多分ね、俺もね、定かではないんだけど、なんか職場でね、有線がかかってたの。有線かかってて、ガガガスペシャルの卒業っていう曲があるんだけど、なんかこれのアレンジっぽい曲が流れてたの。よくわかんない。これがガガガが歌ってるんだか知らないし、他のアーティストが歌ってるんだか知らないし、もう全然わかんないんだけど。でも卒業だよなって思って。で、なんかそんなアレンジのやつ出したのかなと思って。で、ガガガスペシャルのホームページ行ったの。そしたら、なんかライブやるって書いてあって。なんかね、15周年の、まあ、デビュー15周年記念の、なんかワンマンツアーをやりますと書いてあって。で、日にちが、まあ、土日の、2days と。で、やる場所は渋谷とあったので、で、まあ、あんまりね、私も、まあ、土曜日、空いてないんですよ、基本的に。何かしらのね、まあ、人と会ったりとか。あとは本名のラジオがあったりとか、まあ、いろいろあるんでね。なんだけど、たまたまその日空いてて、じゃあ、行くしかねえな、ということで、もうそのまますぐにチケットピアにアクセスして、もうポチポチと。したらすぐ、ね、チケットも取れて、ということで、で、行くことになったんですけども、一応詳細簡単に話しておきましょうか。ガガガスペシャル、デビュー15周年、記念ワンマンツアー、デビュー15周年記念、ただひたすらのワンマンツアー、誰もやるな、うちがやるという名前の、ライブでございますね。で、場所は、渋谷のライブハウスチェルシーホテルってところで、やりまして、で4月9日土曜日、4月10日の日曜日と。で、私ね、一応9日行きましたので、この日は俺はなんかいろいろ騙されてるぞ。ね、違いますよ。土曜日は17時半会場の18時からの開演というところで、でチケットの金額は3300円ね、これ前売りでプラスワンドリンク別途かかりますということで、ワンドリンクは500円と。なんでトータルで3800円と。お安い。まあ、これももしかしたら少しきっかけになったかもしれないね。なんかね、そもそもライブに行くっていうことがハードルがあるんだよ、少しね。まあ、いくつかハードルがあるんだけどさ。そん中で、どうしようかなーってね、思っちゃうところを、この値段の安さがちょっと後押ししてくれたってのはあるかもしんない。ね。まあチケット買うだけ買って、もし行けなかったとしてもなぐらいのことは、ちょっと脳裏のね、片隅にあったかもしんない。でも、買っちゃえば、ね、やっぱし行くんで絶対。ね。そういう、ちょっとした後押しもあったかななんていうのあるんですけど、すごく安い。ね。みんな行きたかったでしょ、この金額だったら。本当に、お値段以上、ニトリレベルのさ、まあ、それ以上なんですけども、すごくいいものをね、今回もらいまして。んで、まあ、行くことになるんですけども、まあ、そのね、ライブ行くまでのハードルですよ。いろいろあったの。過去にも、俺、行きたいなって思ってたの、ガガガスペシャル、なんか好きだよっていう話をさ、たまにラジオとかでしてさ、で、ライブ行きたいなって話はしてたんだけど、俺が躊躇していた理由の一つとしては、激しいんだよ。その、 ライブが激しいというかガガガガが激しいっていうのもあるんだけど、それ以上にお客さんが激しいのよ。ね、いわゆるモッシュっていうんですか。ね、そのステージの方にね、お客さんがいっぱい詰めかけて、もうウェイウェイウェイウェイやってるわけじゃない。そこでもう人が人の上に飛び込んで、で、なんその人の波の上を転がってくみたいな、まあモッシュっていう危険なのがあるわけですよ。でもこれがめちゃくちゃ多いんだよね。なんていうのかな、そんなに激しいライブでも俺こんなにモッシュってすんのかなって思うんだけど、ガガガはやっぱ多いんじゃないのって思うんだよね。わかんない、他のライブ知らないからあれだけど、まあ、多いなと感じてたわけよ。で、これはもうライブハウス全体がそうなってると思ったわけ、映像を見る限り。だこんな中いたらね、俺いつもさ、まあ行ったことあるライブって言ってもいわゆるライブになると友達がやっているね、なんかアニソンコピーバンドのライブだったりとか、あとはもう基本的にはそのコンサート的なものよね。じゃあ昔のアニメのサマーライブとかさ、何万人みたいなさとか、あとはまあイベントだよね。声優とか、まあ声優のイベントもないけど、その昔ねアイドルマスターの劇場版のさ、なんか DVD 買ったらついてきた応募券出したら当たっちゃってみたいな。でそんなんで行ったアイマスのイベントでね、みんながちょっと歌ってくれたみたいな。そんなレベルだからさ、基本的には座席があったりとか、あとはそこまで混んでないライブというところしか経験ないので、もうライブハウス全体が一体になって、でもう飛び跳ねて飛び跳ねて、人が飛んで人が飛んでと、そんなのはちょっと怖えなと思ってるわけ。基本、もう隅っこの方で腕を組んで、まあ、いわゆるベガ立ちをしてるわけですよ。こんな男が、行けるはずがねえと。馴染めるはずがねえと。そんなことを思って、で、躊躇して、で、行かなかったわけなんですけども。でももう、行くしかねえなと。まあ、なんだろうね。この年になって35ですよ。で、今年36。で、ガガガスペシャルのね、コサック前田さんも、まあ、同じぐらいの年代ですよ。今年37になるのかな ?1 個目なのかな、なので。で、あと、俺、今仕事ね、辛いと。すごく辛いと。そして、仕事に追われて、もう何にもプライベート、時間取れないと。せっかくね、なんか少しずつ、まあ一歩ずつだけども、ラジオパーソナリティとかね、それっぽいものに、なんとなく近づいて、言ってたのかなっていうところが完全にね進まなくなってとか、未来どうしようと、結婚恋愛ね、子供でお金仕事夢未来なんもなんかどうにもなんないぞというところで、こういうのを見つけてね、なんかガガガスペシャルの曲を聴くと元気が出るというのはちょっと違うんだけど、なんかこのままダメな自分でも、なんか、頑張りゃいいじゃないと。ね。そんな感じがすごいあってさ。聞くと、クソダメな自分なんだけど、なんとか踏ん張って、やってやるぞ、こんちくしょうと。いう気持ちをもらえるから、とても今の俺が求めているものだったんだよねって思うのよ。それをリアルにね、もう、ライブハウスに行って、その、生身のね、ガガガに会って力をもらいたいという、まあ、そのぐらい私も追い込まれていたのかもしれませんけども、ね、そんな怖いと思っていたライブハウスに行っちゃうぐらいだから、まあ、相当追い込まれてんかもしんないんだけどさ、ね、そんなのもあって、ちょっと行くことにね、まあ、なりましてというところなんだけど、かといって、じゃあ俺そんなにガガガスペシャル知ってんのっていうと、まあ、正直そうでもないんだよ。どのぐらい知ってるかっていうと、昔ね、俺が二十歳ぐらいの時に、多分ガガガスペシャルってデビューしてんのよ。ちょうど、まあその15周年っていう だメジャーに上がってそのデビュー15周年なんだけど、まあ、ガガガ自体のバンドっていうのはもう19周年らしいの。だそんなんでさ、俺が知ったのはその、メジャーな感じになってからね、20歳ぐらいの時にカウントダウン TV ですよ、ね、そこで卒業っていう曲がね PV 流れて、なんかすげえなと思って、でそっから聞いて、でその後に出たアルバムかな、オラー1抜けたというアルバムがあるんだけど、これはめちゃくちゃ聞いてたんだよね。こればっかりずーっと聞いてたの。だ正直なところもうこの曲、このアルバムの曲しか知らないで10年ぐらい経ってんの。いや10、うん、もっと経ってるかもしれない、12、3年経ってるかもしれない。んでまあ、最近じゃないけどね、本当に好きでもうその10年経った時でもたまに聞くぐらいね。で昔はもう毎日のように聞いてたんだけど、でここ最近特にまたガガガの歌がねいいなと、曲も歌詞もね、なんか全体的にいいなって思う感じになってきてさ、んでなんかあるじゃない、無料のアプリでさ音楽いっぱい聴けるみたいな、アワとかさ、ああいうのをちょっと聞いてたらガガガがあって、でいろんな曲を聞いて、やっぱりガガガっていいんだなと思って、あの頃本当に聞いてたアルバムだから間違いじゃなかったんだなと思って、でまたちょっとねいろいろ聞いて、でね、まあ、買いませんよ私はね、そういう音楽にお金をなかなか落とさないと、ね、っていうか人生になかなかお金を落とさない人間なんでね、まあ、買いませんけども、ツタヤでねレンタルしまして、でアルバム聞いたりとかねちょっとしまして、ね、学生かよみたいなところあるけど、まあ、この辺がねよろしくないところではあるんですけど、まあしょうがないでしょとね、俺らしいっていう、ね、ところなんだけど、でそんなんでね、もうガガガが好きだという気持ちはね、どんどんどんどんなんかそうだね、また改めて出てきたかなというところで、ね、いろんなねそういうだからタイミングがいろんなの混ざり合っての今回のねもうライブね繋がったなっていうところだったんだけども、でそんなんでライブ行くっていう話を、まあ、先週もしたんだけどさ、そしたらとあるリスナーの方からねお便りいただきましてね、まあラジオいつも聞いてますと、で自分もガガガのねライブ行くんですと、もしあったらよろしくお願いしますというようなお話がね、直接メールが来まして、でこんなねなんか東京のさ渋谷のでライブハウスだって多分キャパ300とかそんなもんなのよ、そんな中ねもうこのラジオを聞いてる人がさ同じところに行くっていうさ、この奇跡感すげえななんて思ってさ、でまあお便りもらって、でまあ俺もねちょっと個人的にねありがとうございますみたいななんか返してさ、まあ一応それっきりだったの、別に向こうで会いましょうとかさそんな話もせずに終わったんだけどさ、でそんなねちょっとつながりっていうのもあって、なんかいろんなねなんか奇跡じゃないけどさねえあるんだな、世間は狭いなと、ね、思ったりとかしながら、でそんなんでさ、まあ当日ねガガガの日がやってくるわけですよ、もう1週間待ちに待ってさ、んででまあどうなのかなと、私そういうね激しいライブハウスよくわからないからということでちょっと調べたの。よくそういうライブの動画を見るとみんな半袖なんだよ、でみんな荷物持ってないんだよ、それでまあ、モッシュをしたりとかしてるわけよ、どうなってんだろうなと思って、でいろいろ調べたら何やらライブハウスにはコインロッカーがあるらしいんだよ。え、そっからなのパルさんってみんな思ってるかもしれないけど、そうですよ、俺はね友達のライブとか行ったりも何とかしてるけど、そういうの知らないからね、普通に荷物を持って服も着てでベガ立ちしてね壁の隅っこにいるんだから、そんなん知る由もないじゃない、音楽聴きに来てるだけなんだから、なんで服脱ぐのよと思うじゃない、なのでそっからですよとね、でもそういうのも知らない人いっぱいいると思うんだよ、なので ね、そういうところからね、ちゃんとケアをしながらお話ししていきますけども、そんなんでライブハウスにはねコインロッカーがあって、でこのコインロッカーにみんな荷物だったりとか上着とかを入れるらしいので、ただコインロッカーには数限りがありますので、まあコインロッカーを他のだからライブハウスの外にねあるなんかその辺を探して入れたりとか、まあいろいろあるらしいんですけども、で今回のチェルシーホテルっていうライブハウスに関しては、ライブハウスの中にはコインロッカーが30個ぐらいねあるらしいので、他にも外のなんか外のケバブ屋なのかなのところにもコインロッカーありますみたいな書いてあって、じゃあまあ中入ってからバタバタするのもあれだなと思って、まあじゃあそのね近くにコインロッカー外にあるんだったら、ね、そこにじゃあ荷物とあと上着とか入れて、でまあ別にねそんなはしゃぐつもりもないけど、なんか荷物がねいっぱいある中でさ、そんなぴょんぴょんぴょんぴょんもできないなと思って、するかどうかわからないけどする可能性もあるからさ、なのでまあそういうね、外のコインロッカー使ってじゃあ荷物預けようとかって、ね、そんな計画を立てたりとかして、あとは激しいライブだとメガネがね、私メガネマンですから、これメガネがね飛んでっちゃうと、そして踏まれちゃうと、そういう恐れが結構ありますという話をねちょっと聞きまして、まあ過去に私もねロッキンジャパンフェスみたいに行ったことありますよ、10年ぐらい前ですか、そん時にメガネ壊してんだよね、やっぱりまあ、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んだのかなあの時、わかんないけど、そんなに飛んでないかもしんないけど、やっぱりね、フェスっていうのはすごい、あんだけの大人数がぴょんぴょん飛ぶから俺も飛んじゃうんだよ多分ね、みんなの振動にやられて、ね、地面が揺れるじゃない、トランポリン状態よ、みんながジャンプする着地するその振動で俺が飛ぶみたいなね、ぐらいの感じになっちゃうんで、まあ俺も飛んでしまってメガネがすっ飛んで踏まれてみたいな、買ったばっかりのねお高いメガネがね、まあ粉砕したっていうそんな過去がありましたから。でもそんな中俺今かけてるメガネがねジンズで買ったメガネなんだけど、まあ、スペアみたいなね、最初1個買ったんだけどあんまり気に入ってなくて、でいろいろ調べたらちょっとだけ違うモデルがねまたジンズで売ってて、値段も一緒のやつで、あこっちじゃんと思って、で2本目買ってそれを今ずっとつけてるので、最初に買った1本は使ってないんだけど、全く度は一緒のまあスペアみたいなもんがねあったから、じゃあいつもかけてないのをかけて、ぶっ壊れたらぶっ壊れたってしょうがねえなと思ってさ、んでいつも使ってるやつはねメガネケースに入れてポケットに入れてと、そんな感じでまあ臨もうというぐらいの準備ですよ、前知識として入れたのは。でそんなんでさ、ここまでがさっき言っていました過去の話でございますよね。まず現在に至るのはこれからなんですけどもね、長いぞ話がっていうね、いいんですよ1時間喋るつもりですから、ガガガスペシャルの話だけでね。でも別にね現在に行っても未来に行っても、まあ、大した話はないんですよね。多分さーっと終わっちゃうからね、過去が一番長いんだから俺はねっていうね話もあるんですけども、でそんなんで当日、まあ私ねコンクリートジャングル池袋住んでますから、17時半開演じゃ17時半会場なんだけど、まあ別にさそんな並んでまで入るようなねえ感じじゃないから、俺のテンションはさ普通にギリギリに行ければいいやって思ってるからさ、それもね結局早く入っちゃうと前の方に行っちゃうじゃない、スタンディングだからさ、席が決まってればねまあ別にないつ行ってもいいと思うんだけど、席が決まってないってことはまあなんだろう、チケットの番号順だったりとかもあるけど、まあそれがね時間が来たらまず番号順に入ってって、でその番号の人たちがみんな入ったらその後はまあね順々に入っていくって感じだと思うから、早く行っちゃうとさ前の方に行っちゃうんで多分、で前の方に行っちゃうと一番激しいやつじゃん、 そんなことを思って。なので別にね、並んでじゃなくて、もうギリギリにでも普通に入れればね、いいかなと思って。んで、何時ぐらいかな ?17 時ぐらいに家出まして。いいね。もう家が都内にあるとさ、素晴らしい。そんなね、渋谷のど真ん中のさ、ライブハウスに行くのにさ、17時半開場、18時開演なのに、ね、17時に家出るというね、そんな素晴らしい感じなんですけども。で、そんでさ、行きまして、で、まあ、渋谷着きますよ。まあでも言っても、17時35分ぐらいには着いたのかな、渋谷に。で、そっから歩いて、ね、まあ10分ぐらいの頃ですよ。どの辺だったっけな?なんか、有名ななんたら坂みたいなのあるでしょうよ。そういうところ登って行って、で、東急ハンズがあるんだけど。多分、ね。で、東急ハンズのすぐ近くのライブハウスということでね、どこかなどこかななんて思いながら歩いていくと、ね、渋谷も全然来ませんから私、ね、行っても何するかわかりませんから。なんだけど、ね、ちょっと田舎者のようにね、キョロキョロしながら、ね、もう手には Google マップを開きながらね、歩いてるんだけど、不安だなぁなんてね、思いながら。でも、そこでね、少し不安がね、和らぐんですよ。前の方を見ると、なんか看板でさ、角エビって書いてあんの。ね、先日行きました私、池袋の角エビグループのソープですよ。これが、まあ、渋谷にもあるんですね。で、そんなのをさ、ね、そのちょうど道にさ、角エビがあったんだよね。角エビって書いてあって、渋谷に似つかわしくないと思って。でもそこでさ、ちょっと実家のような安心感をね、ちょっと得まして、ありがたいと。ね、緊張してる俺の心をね、ほぐしてくれるなと、角エビはと。で、そんなんでさ、で、歩いて行って、着きますよ。チェルシーホテル。ね、ホテルっていう名前だからホテルなのかなって思うと、ライブハウスっていうね、ところなんだけど、まあ、結構有名なライブハウスなのかな。なんか友人知人の中でも、ね、チェルシーホテル懐かしいみたいなことを言ってる人がいたので、まあ、いろんなね、ライブやってて、そういう、なんか、マイナーどころじゃなくて、ちゃんとメジャーどころの人たちもね、かなりやっている、まあ、素敵なね、ライブハウスなのかなと思ってるんですけども。で、そんなんで着いて。で、じゃあ、早速ロッカー探そうと思ってね。荷物預けないとと思って。で、ロッカー探してんだけど、ないんだよね。人は、ね、そのみんななんか、チェルシーホテルって地下にあんのよ。だ地下の階段にみんななんか並んでて、で、荷物持ってんの結構みんな。荷物持ってたり、だから上着も着てるし。この人たちはみんな中のね、コインロッカー使うのかななんて思ったりとかしたんだけど、でも30個しかないだろうと思って、中にはね。でも、時間もさ、着いた時には多分17時45分ぐらいだったから、もうかなりの人数人入ってるから、もう中のコインロッカーとか使えないよなと思って。俺はやっぱり外のね、コインロッカー探すしかねえと思ってさ。で、ちょっと離脱してね、そっから。なんかねえのかなと思って。ケバブ屋の近くにねえなと思って、でちょっと裏の方回ってってもねえなと思って、なんだろうなと思って、もうよくわかんねえからもういいやと思ってさ、でそのまま荷物、まあでもね、俺もあんまり荷物持ちたくない人間なんでね、もう上着しか持ってかなかったのね、カバンとかないんですよ、全部上着に、上着のポケットに財布と鍵とあとメガネケース入れて、そのぐらいかな荷物なんて。で、ポケットもね、ボタンで止まるやつだから、もうボタンで止めて、まあ、跳ねても落ちないと。そんな感じでいいかななんて思ってさ。で、そんなんで列に並んで。で、なんだかんだで10分15分ぐらいさ、かけて。で、入場しましてね。いやー、入った時なんだけど、ふとね、まあ、なんか、その会場の匂いっていうのかな。ね、その、いわゆるさ、ね、言ったら、ガガガスペシャル好きな人なんて、なんか、男臭い男たちしかいないんだろうって、みんな思ってるかもしんないけど、ね、だから、匂いとかの話したらさ、もう、とんでもなく男臭い匂いがすんのかなとか、そういう話じゃなくて、普通にまだね、みんな、汗とかもかいてないからさ、そういう大衆の香りはしないんだけど、そうじゃなくてね、入り口のところ入ったら、ふとね、先日、嗅いだ匂いが、プーンとしてきまして、 何かなーって、記憶をね、思い返してみると。前相席屋って言ったじゃない俺。言ったじゃないですよ。知らないよってかもしんないけど。相席屋っていうさ、まあ、出会いのある飲み屋みたいなね、ところに行ったんですけど、相席屋と同じ匂いしたんだよね。だからちょっとね、エロい気持ちになっちゃって少しね。もうアホなんですけどね。いや、エロい気持ちになるのは、そもそも相席屋の匂いがエロいんじゃなくて、なんかそう、オッパブとかキャバクラの匂いと相席屋の匂いが近かったのよ。だから相席屋の匂いと同じような匂いがしたライブハウスはエロいっていうね、ことになってしまったってところなんだけどさ。まあそんなね、まあちょっとエロい気分になりながらもさ、会場の中入って、でももうでほぼほぼ、18時なってましたから、もう人はほとんど入っているんだけど、まだね、あの後ろにも人がいて、なので中入っていって、でまあお金も払ってね、いろいろしたんですけども、で先にねドリンクとか飲んでもいいかなと思ったけど、なんか途中にねインターバルとかあるんだったら、その時にねちょっとドリンクとかね水分補給した方がいいかななんて思って、まあ、特に、何も飲まずね、中の方どんどん進んでいったんですけども。で、ちょっと前情報をね、私、いろいろ仕入れまして。意外と、激しいライブだとしても、前の方に行かなければ、そんな激しくないよ、という話を聞いてたの。で、それもあって、ちょっと、あ、じゃあ俺大丈夫かな、なんて思ったところもあったんだけど。で、どの辺が安全かっていうと、端っこ。ね、その後ろの方っていうよりは、そのまあライブハウスのね左右の端っこの方とか、あとはその前の方行き過ぎなければいいと、だから少し後ろの方だったらそんなに激しくないよという話を聞いて、じゃあね、まあちょっと中間よりちょっと後ろぐらいにいようかなと思ってさ、ちょっと物販とかがね、ライブハウスの中であるから T シャツ売ってたりとか、そのグッズをねいろいろ売ってるところがあるので、その近くにね、ちょっと陣取って、なるべくじゃあ前の方行かないようにしようとか思ってさ。でもこの時点でもう、すごい人がいっぱいいるわけよ。もうぎゅうぎゅうとまでは言わないけども、でも結構な感じだね。満員電車ではないけど、みたいな。ね。そこそこ混んでますよ、という感じだったのよ。だから、ね、後ろからどんどん人来てさ、ちょっと押されてくんだよ、少しずつ前に。やばいじゃない。ね、そもそものプランが少し離れたところで、まあ、ベガ立ちとは言わないけども、ね、そんなにねピョンピョンピョンピョン跳ねるっていうところまで考えてないからさ、やめてくださいよと、そんな前の方押してかないでくださいよと思いつつも、どんどん前の方行っちゃって、やべえやべえと思いつつね、なんとかなんとか踏みとどまって、んで、まあ、物販近くを、まあ、死守したんですけどもね。でそんなんでさ、でライブね、まだ始まってないんですよ。始まってないのに、もう暑いんだよ。まあ、人が多いんだよね。まあ、発表してた人数としては250人ぐらいいたらしいので、そんなに広いね、ライブハウスじゃない中で250人ぐらいいましたから、結構な密集で暑いんだよね。でも、このね、上着脱いでもどこに置くわけでもないからさ、まあしょうがねえなと思うし、周りの人も荷物を持ってる人も普通にいるし、上着を着てる人もいるし、いいのかななんて思いつつさ、でいろいろとさ周りを見てると、でもそんな中でもやっぱり荷物を、まあ、どうにかしようとしてる人は結構いるみたいで、でコインロッカー埋まっちゃってるからさ、まあ他の方法なんだけど、なんかライブハウスの後ろの方に、そのなんだろう、上の方になんかちょっと段差があるのよ。本当になんていうの？何の意味もない段差というか、上の方に。で、そこに、みんな荷物をぶん投げてんの。どうやって取るんだろうって思うんだけど、ちょうどそこのね、まあ、荷物置けるぐらいの幅はあるんだよね。上の方に。で、そこにみんな荷物ぶん投げて、乗せてて、いやー、ライブだなーって、ね、ちょっと感じましてね。こんな感じなんだなーと思って。なんか人間だなみたいなねところをちょっと感じまして、でそんなんでさ、まあみんなのね準備も整ってというところで、でもう時間が来て、 ガガガスペシャル入場ですよ。盛り上がりがすごいわけよ。あーで、ね、生のガガガスペシャルだーと思ってさ。で、もう最初からね、まあ最初のまあトークから始まるわけなんですけどね。まあ今日ねこうやってお客さん入ってくれてありがとうみたいな話もしつつさ、なんかね、もう最初から少ししんみりしてん。最初ねライブってさ、ね特にああいう勢いのあるバンドってさ、最初なんかガンガン飛ばして飛ばして、で最後の方でちょっとしんみりしてみたいなあるじゃない？じゃないんだよね。もう最初からもう最後の感じになってんだよね。今日はみたいな、みんな来てくれてみたいなね。なんかいろんなねこういうタイミングとかいろいろあってみたいな、ここにいることが奇跡でみたいなね。でもねボーカルのコザック前田さん自体もね、なんかもうライブ終盤みたいな感じのね MC になっちゃってるけどみたいな話しててさ、そんな中で一曲目始まってさ、やっぱいいんだよね、その生で曲を聴くというのもいいんだけど、会場の熱というか、そういうのもなんかね、言ったらさ、音楽って耳で聞くじゃない。だからね五感の中一つしか使わないんだけどさ、でもライブハウス行くとさ、五感のすべてをフルに使うじゃん。目も耳もで匂いもね、相席屋の匂いするしね、なんかその体もねいろいろと感じるしさ、でそんなんでやっぱりそういう意味では実際現場に行くっていうのはとてもいいんだなって思うところはあってさ、でそんなんでまあ一曲目何を歌ったかっていうと、これどこまで言っていいか分かんないですけども、まあでも公表されてますからね、いわゆるあのセットリストっていう、これセットリストとかっていう言葉そんなライブ行かない人にはさメジャーじゃない言葉だと思うんだけどさ、え別に知らないわけじゃないよ、知らないわけじゃないけど、なんかそんな俺10年前にセットリストって言葉知らなかったんだよね。今は知ってるけど、なんだろうねこれって思ったりはするんだけど、そのセットリスト、まあその今回のライブでのやる曲というかその順番だったりとか、まあそれを言うんですけども、1曲目にあのとてもね、みんなが好きな晩秋っていうね曲をやりまして、ですげー盛り上がってさ、で思うのはもうね、まあ、全部曲を聴いた上でいろいろ思ったりもするんだけどさ、やっぱ熱がすごいんだよ。その会場の熱っていうのもあるんだけど、まあそのね、まあ、今回はちょっとフォーカスするのはガガガスペシャルの中でもね、バンドの中でも、まあ、コザック前田さんをちょっとフォーカスするんだけど、コザック前田さんの熱がおかしいんだよ。もうなんか見えるわけじゃないよ、オーラとかさそういうのは見えるわけじゃないんだけど、そのコザック前田さんが命をなんだこの話よくわかんなくなってるでしょ、でも感じる。そうやって自分の命を削って、その命を寿命が減るんじゃないかっていうぐらい命を燃やして、その燃やしたパワーを会場にいる人たちに届けようとしてるのよ。それは目で見てはわからないかもしんないけど、そういうことをしてるんだなっていうのは感じるんだよね。わかる？わかんないかな？いや、わかると思うんだよ。一回ね、ライブ行ったようなことがある人はね、別に他のアーティストでもいいんだと思うんだけど、多少そういうの感じるんじゃないかなと思うんだよね。なので、行ったことないよっていう人はちょっとなんか行ってみると少し感じるんじゃないかなって思うのよ。でそんなんでさ、すごいその寿命を削って、そのパワー、それをパワーに変えて、それを届けようってすげーしてんの。でやっぱり物事ってこのぐらい本気でやんなきゃダメなんだなっていうのをちょっと考えさせられたりとかするわけね。私も今ずっとモヤモヤした人生を送ってるじゃない。でそんな中でこんだけの一人の人間が熱量を発することができるんだなということをちょっと思ったりとかしてさ、なんかねやんなきゃダメなんだなってちょっと思ったりもするんだけどさ、でそんなすごいさパワーをさ出して 全力で、でみんなに届けてさ、一人でも多くの人に届け届けとやってるんで、多分わかんないけどね、気持ちは。でも多分そのぐらいの感覚な気はするのよね。でそれでさ、お値段3300円プラスドリンク別じゃない？そんなのさ、やられちゃったらさ、俺がね、最近もうパルナイトもそろそろね、もう地下に潜ってね、こうやって放送し始めて、もうなんかセミがね、地下に潜ってるのと同じぐらいの時間やってますから、そろそろライブトークライブなんかしちゃおうかなみたいな、お値段はみたいな話してたけど、おこがましいね、本当にね、クソかなと思って。あのぐらい本気の本気の本気で、それで3300円、まあこれはちょっと安すぎるんだけどっていうことよって思うと、俺はもうみんなに、うん、ちょっとね、じゃあ3300円払うから来てくれという感じなんじゃねえかと思っちゃうような、そのぐらい気持ちを改めるようなさ、ところはあるんですけど、なのでね、私そんなね、高いお値段は請求できないなと思ってるんですけど、でもね、俺もちょっと本気を出してね、頑張れば、まあみんなもね、そのぐらいのお金を、仕方ねえなとパルと、ね、お前はまだまだアマチュアで、で、本当にもうセミの幼虫なんだけど、ちょっとお金払うよと、ね、もうガガガスペシャルと比べたら、ね、本当にもう、ゴミと飲みぐらいの差が、ゴミと飲みじゃ全然差がないだろうって言うかもしんないけど、ね、大きさで言ったら全然違いますから、ね、違うんだよ。なんかガガガスペシャルのことをなんか変な風に言おうとしてるわけじゃなくて、じゃあ月とすっぽんにしちゃったらさ、普通すぎるじゃない。なんか変えて言おうと思ったら、なんかゴミと飲みになっちゃったわけですよね。いいんですけど、でもまあね、まあそんなところでさ、だからなんかもっとね、やんなきゃと、本気出してやんなきゃなと、いろいろ思うところもあって、でこれ一曲目ですよ。一曲目がやった時で、そんなことをなんかいろいろ考えちゃって。ねえ。すごいわけよ。で、これが何曲続くのっていうと、24曲 ?5 曲続きます。すごいよね。普通の多分ライブとかだと何曲ぐらいなんだろう。そう、16、18、行って18曲ぐらいじゃない？だからアルバム、ぐらいの曲プラスね、アンコールで2、3曲みたいなところが、まあ基本でしょうけど、ガガガスペシャルは、最低ノルマとして20を課してると。で、さらに超えていくというところでね、多分25曲ぐらいやったんですけど。で、これ2日間やるんだけど、ね、1 day、2 day と。なんだけど、基本的に、曲の被りは、なしという前提でやってる。ね、そんなライブですから。とんでもねえなというところでさ、で晩秋終わって、でその後もね、みんな盛り上がってさ、でやっぱし前の方はすんごいね、モッシュですよ。本当に人がすっ飛んでんなと思ってね、人の波の上をさ、もう泳いでるわけよ、みんながぐるんぐるん回りながら、危ねえなとか思いつつもさ、んでね、コザック前田さんは口に含んだ水をさ、ぶっかけ、ね、ピューピューピューピューしながら、ペットボトルをぶん投げ、ね。だ、そんな感じよ。だ、本当に、あ、こういうね、ライブ、本当あるんだなっていうぐらい、本当に激しいやつね。激しいやつの典型みたいな感じなんだけど。で、そんなんでさ、盛り上がってやってくんだけどさ。で、俺そういう、なんていうの、そういう流れというか、その空気感、もともとそんな好きじゃないわけ。なんか、あるじゃん？一体感とか。クソくらいって思ってるじゃない。だからこそ今までも、ライブとか行っても、前の方には行かないし、ねえ、その、ぴょんぴょんもしないし、ベガ立ちしてるしと。で、ね、モッシュなんて危ないじゃん。思ってるわけ。水かけんなよと。俺の奇跡のスタイリングが崩れるだろうと。いろいろ思ってね、後ろの方にいましたけども、 そのライブを体感して前の方ずっと見てライブ見てると、こんな俺でも前の方行きてえなって思っちゃう。それすごいよねってちょっと思うんだけど。いやなんかさ、すごいみんながさ、もう一心不乱にさ飛んでるわけよね、手を挙げてさ。でその手を挙げて一心不乱に飛んでるやつに対して、そのガガガスペシャルも答えるわけよ。コザック前田さんもすごい近くで歌って、時にはみんなの手を握ってなんかパワーを送ってるんだよ。だからいや俺も前に行くべきなんじゃねえかと思ってね、ここで怪我しようが何しようが関係なく前の方行って、この熱をなんか感じた方がいいんじゃねえかと思ったりするぐらいよね。まあ、そんな中、まあ、言っても今回ベガ立ちしてませんよ、腕組んでませんよね、腕を組まないし後ろに手を組んだりもしないですよ。まあ、ちょっと前に簡単に軽くね、そうだね、挨拶の席みたいな感じのね、手を前に組んだりとかもちょっとしてたけども、でもなるべくね手は離して、手は上げられませんよ、恥ずかしいから。でも体はちょっとね乗りつつ、まあ、そんなんでね、行きたい欲望ね、欲求をちょっと押し殺しながらもね、別に押し殺す必要ないじゃないと思うかもしんないけど、やっぱりねそこに行く行かないはかなりちょっとハードルがあるんでね、前の方ちょっと行けなかったりはしたんだけどさ。でもまあ、かなりね俺も好きな曲も結構多く流れたからさ、もうノリに乗って、でコザック前田さんもそのメインのステージがあって、そっからちょっと移動して、なんか荷物置き場みたいな、本当にカーテンかかっててそこ行けないよみたいなところがあるんだけど、もう普通に立ってらんないの、ちょっと中腰じゃないと入れないようなスペースがあるんだけど、そこの方に無理やり移動して、そっからねちょっと歌ったりとかさ、結構俺の近くなのそこで歌ってくれたりとかしてさ、こっちとか見てくれたりするんだけどさ、手挙げられないんだよね、恥ずかしいね35歳恥ずかしいおじさんね。だけどちゃんと聞いてるよね、体も乗ってさ、で心に響いてるよっていうのはね見せつつ、でそんなんでさまたメインのステージ戻ってったりとかしてさ、でいろいろとね、まあ時は過ぎていくわけですよ。好きな曲ね、特にここ最近で好きな曲、燃やせとかね、燃やせって曲がすごく良くて、ぜひ歌詞をね見てほしいなと思って、くすぶってる人たちなんかね、その命の炎をねやっぱり燃やしていかないとダメよというところでさ、すごいいい曲があったりとかしてさ、うおーっと思ってるわけよ。でそんな中ね、本当に中盤ですよ。で中盤にいい曲、私がカラオケに行ったら結構歌う曲で、忘れられない日々っていう曲があるんだけど、これがね途中で流れたの。でその時にコザック前田さんがまたちょっとステージを移動して、本当に俺の近くの方に来たの。全然ステージじゃないんだよ、変なポールが立ってるところの、そこ上登れるからってことでそれ登っちゃってるだけなんだけど、でそこで歌ってた。でその時に俺が一番好きな曲で、で乗れる曲で近くに来てっていうのがあったから、さすがの俺もそこでベガってるわけにはいかないわけよ。なのでとうとうこの俺もその時だけはコザック前田さんの方に詰めていって、手を上げたよね、腕を上げたよねと思って、ね、それで飛んだよね。飛んだって言ってもそんな、ね、モッシュをするわけじゃなくて、普通にみんなのその密集の中に入ってってのなんか腕を上げてる感じ、俺もちょっとライブに参加してる感じあってさ、で忘れられない日々をさそこで熱唱してもらってさ、ね、本当はもっと前に行けばね、ちょっともっとエネルギーをもらえたかもしれないんだけど、まあ俺にできるのはまだそこよね。でもちょっと大きな一歩かなと思うんだよね。でそんなんでさよかったなーと思って、またステージ戻ってってさ、メインステージ、まあ、そんなん、まあ、繰り返してさ、まあ私もね少しずつだけども、なんかその空気の中でね一体感をね感じつつ過ごしてさ、ただ、ね、 だいたい俺の話の中にはただね、ちょっと問題があってって話出てくるんだけどさ、目の前にいた人がいるんだけど、あのね、結構男ばっかりかななんて思うと思うのよ、こんだけね男臭いバンドだから。女性も結構いるのよ。女性も結構いるって表現あれだけど、8対2ぐらいで、男8、女2ぐらいいる。そんなにいたかな、わかんない。でも、結構ちょこちょこと、ま、それは、前の方に男がすごい行っちゃうから、後ろの方は女の子が多いってだけかもしんないけど、俺の周りにはちょこちょこ女の子がいてさ、ま、女の子2人組とかで来てる子もいるし、彼氏と来てるっぽい子もいるし、そんなんで女の子ちょこちょこいんのよ。で、あと、おばちゃんもいた。おばちゃんなんでいるんだろうって思うぐらいのおばちゃんなんだけど、別にそんなパンクとかロックとかそんなんじゃなくて、おばちゃんなんだよ。でもおばちゃん最後までいたんだよね。だから好きなんだろうなーって思って、いいおばちゃんだなと思ってさ。いや、そんなのあってさ、で女の子もあんまブスじゃないんだよね、むしろ可愛いんだよね。やっぱさすがだなと思って、分かってる女なんだなと思ってさ、って思ってたんだけど、目の前にいた女が、普通さ、分かんないよ、これは。俺もあんまライブ行くわけじゃないから。でもこういう激しい感じのロックというかパンクというか、パンクのライブで普通はさ、縦じゃん、縦揺れというか、ジャンプも別に縦にするしさ、頭も多分縦に振るじゃない、振るとしたら。だけどこの女クラブにいんのかなみたいな、横に揺れるんだよね。だからもう俺の目の前にそいつの頭が入って出て入って出てして、ステージが見えたり見えなかったり繰り返すんだよね。なんだこいつと思って、横揺れする女ね、こいつのせいでなんかノリに乗れないみたいなね、そんなの続いたりもしたんですけども、ただちょっとね、そういうポジションチェンジ的なところもあるわけですよ。コザック前田さんちょっと来てくれた時とかね、その時にガーッと行ったりとかして、そっから戻ったりとかして、そいつがなんか消え失せてたりとかしてさ、よしよしと思って、こっからはね、横揺れ女もいねえぞと思ってさ、でね、ライブもちょっと集中できるなと思ったんだけどさ、さあ今度はさ、その子の連れなのかな、ここまで言っちゃうと結構特定されちゃうからあれなんだけどさ、でも俺はそういうこと言ってっちゃうんだけどさ、ポニーテールの女の子がいたんだよ。本当にポニーの子で、まあ俺よりもちょっとちっちゃい感じの子だったから、別に目の前にいてもね、全然邪魔にならない、頭の上からちゃんとステージが見えるぐらいの背の高さだったから、多分150ちょっとぐらいなのかな、ぐらいのポニーちゃんがいてさ、でこの子の、いやこの子多分可愛いんだよ。なんかそのライブ始まる前にちょっと見かけて、お可愛い子も結構いるやんけと思った中の一人ではあったのでね、だそのポニーちゃんだなって思いながら目の前にいたんだけど、ポニーちゃんもまあぴょんぴょんして、でもまあ横にはあんまり揺れてないんだけどね、さっきの女が横に揺れすぎなんだよとね、すごいんだよ本当に。クラブなのか反復横跳びなのかわかんないぐらい揺れてんだけどさ、でもまあそのポニーちゃんは普通にね、ライブな感じでさ、腕上げてさ、ね、後ろの方だからみんな腕上げてないのに、その子は頑張って腕上げてさ、盛り上がってるわけ。そんなさ、ところですよ。なんか、ライブのさ、高揚感と、目の前にいるポニーちゃんとで、ね、変な気持ちになってきちゃってね。なんもしてませんよ。ね。なんもして、お触りとかもしてませんよ。そんなね。しませんよ、そんなの。だけど、吊り橋効果ってわけじゃないけどさ、変な気持ちになっちゃったのはある。ね。ごめん。ポニーちゃん聞いてたらごめん。そして、ね、ガガガスペシャル関係者の皆さん、もし聞いていたら、純粋な、ね、そんなね、命を削って届けてるライブの中で、一人ちょっとなんか少し悶々としちゃってたね、やつがいて、ごめんって思うんだけど、なんかそのライブの高揚感と、ポニーちゃんと、なんかいろいろね、あとあれですか、多分相席屋の匂いですか、わかりませんけど、いろいろ混ざって 少し集中できなくなってる自分がそこにはいたのは確かなんですけどもね。だからでもよかったよね、そういう意味では。ガガガスペシャルがっつり聞きつつ、あと淡い恋心も生まれつつでさ、とてもなんかね、いわゆるガガガって青春なんだよ、青春パンクロックみたいな感じだから、ある意味そこで俺がちょっと恋心が生まれてもいいんじゃねえかとね、ちょっと思ったりはするんですけど。でそんなね素敵なライブですよ。でまあどんどんどんどん進んでいって、まあ俺の好きなね曲ロー&ローとかね流れてさ、そのロー&ローは俺がよく聴いてたそのアルバムの中に入ってるんだけど、好きなんだよねとか思って。だから大概その俺がよく聴いてたアルバムの曲でもそんなにやんなかったんだよな、そのアルバムに入ってる曲は。だ晩秋とかロー&ローとかそんなところかな、そのアルバム入ってたものとしては。他にもあった気がするけど、まあ、2日目は結構もしかしたらやったのかもしんないけどね。でも最近俺も他のねアルバムとか結構聞いてたから、まあ半分ちょっとぐらいは分かったのかなと思うけど、あれどんでん返しやった、あれやってなくない、やった。じゃあ今ねごめんね、その4月9日のセットリストの一覧見てたので、そこの6曲目にどんでん返しって書いてあんの、やったかなと思って。俺どんでん返しって曲が一番好きなの。でもやってないよね多分な。おい何やってんのよ。やってたらごめん、ちょっと多分横揺れ女のせいでちょっと気が散って聞こえなかったかもしんないけど、どんでん返しやってたのかな、多分やってないと思うんですけどね。まあライブ行った人いたらねちょっと教えていただけたら嬉しいんですけどもね。そんなんでさ、まあいろいろ進んでいってもう最後の方ですよ。んで最後もうすごい盛り上がってさ、でまあ終わるわけですよ。でその後またアンコールがねあってさ、でまた出てきて、そっから3曲ぐらいですかねやりまして、で本当に今日はありがとうっつってね、で終わってさ、すごいいいライブだったなぁと思って、本当にいろいろね考えさせられるというかさ、いうライブでさ、じゃあちょっとねまあこの熱気冷めやらぬねこの中でこのまま帰ってしまうのもあれだからなと思ってさ、でまだねドリンクチケットでドリンク交換しなかったからね、終わった後ちょっと疲れたし汗もすごいかいたからさね、でもタオルとか持ってないんで俺ね、普通に木の実木のまま行ってるからさ、で水分補給のためにね、モテる男はモスコミュールと思ってさ、モスコミュールくださいっつってさ、で飲みつつ、でライブハウスのさ真ん中あたりにいてさ、みんなのね帰ってく姿を見ながら、あとは物販で T シャツ買おうかなみたいな悩んでたりとかしてさ、でちょっとねぼーっとしながらねモテる男のモスコミュールを飲んでたわけ。そしたらさこの後なんかあると思うってところなんだけど、一人の男性がね近くに来て、パル内藤さんですかと。この展開予想する？いやしないよねと思って、でふと見ると男性が立ってるわけですよ。で、まあ、この人は、リスナーの方だったんですけどもね。まあ、多くはちょっと語れないところもあるんですけど。ね、リスナーの方で、ね、パル内藤さんですかと。そうですと。私がパル内藤ですと。ね、いう話をしてさ。で、いや、逆に、ね、なんで俺のこと分かったんですかって聞いたんだけど。顔を、もしかしたらね、もしかして知ってるかもしれないよ。俺も、そんなにね、顔を隠して、なんかやってるわけでもないから、ニコ生とかやったら顔出したりもするし、まあちょっとね探せば本名ラジオとか見つかれば俺の顔出てますから、まあその辺は容易じゃないと思うんだけどさ、容易じゃなくない、容易だよねっていう話なんだけど、でもさわかんないじゃんなかなか。それにその 似てる人かなみたいなところもあって声かけらんないじゃん。だけどさ、声かけてきてさ、なんでわかったんですかって聞いたら、なんかやっぱしそういうオーラがあったらしいよ。あの物販の近くにいて、その前の方に来てない人、そしてなんかライブらしからぬ格好、だからもう上着着ちゃってるからね、長袖の。だからそれでそういうちょっとあと場に溶け込めてない感があったらしいよ。それでもう確実にこれがパル内藤だろうということで声をかけてくれたらしいんだけどさ、ね、あ、パルさんですかと、そうですと、ね、いう話をしてさ、で、この後飲み行きますかみたいな話になって、あ、え、飲み行くのみたいな、全然それをさ想定してなかったからさ、一人孤独にさ、ね、だリスナーの方がこのライブに来るんだっていうぐらいはね分かってたけどさ、別にそこでねなんか話をしたりとか、さらにその後飲み行くとかまで想定してなかったから、あ、そんな誘いをしてくれるんだと思って、で、じゃあね、よかったらちょっとじゃあ一緒に行きましょうかつってさ、で、まさかのガガガスペシャルね、ライブ終わってポニーテールの子を見て、で、ちょっとムラムラして、で、終わりかなと思ったさなか、まさかのリスナーと一緒に飲みに行くっていうね、この展開ね、びっくりするね。やっぱり人間外に出ないとダメだなと思ったりはするよね、こういうことが起きると。で、そんなんでさ、で、まあ、近くにあった居酒屋入ってさ、で、一緒にちょっとお酒ね飲みながら今日のねガガガスペシャルのライブの話したりとか、あとは俺のねこのよくわからないクソみたいなね吐き溜めのねゴミ溜めみたいなラジオ童貞ネットについてちょっとお話したりとかさして、で、美味しいお酒もあってさ、日本酒飲んだりとかして、こないだね、ソープ場ともちょっと日本酒の話になりましたけど、その時出てきたね、お酒、そんなのもありまして、なんだっけ、獺祭ね、獺祭っていう日本酒があるんだけどさ、その話ね、ソープ場としたって話をね、こないだお話ししたかと思うんだけど、その獺祭もそのね、居酒屋にあったからさ、あ、これだよっつってね、これがこの前ソープ場とちょっと話に出た獺祭っていう日本酒っつって、じゃあこれ飲みましょうかっつってね、二人飲んだりとかしてさ、まあ、そんなんやってさ、いろんなねお話を聞いてね、なんかね、世の中は本当狭いのかな、広いようで狭いなと思ったりとかしてさ、で、あとね、ちょっとしたなんかご意見ね、いただいたりとか、褒めてもらったりとかさ、ね、いただいて、すごくね、なんか、いい日だよね。ガガスペシャルの、ね、生で聞けて、いろんな思うところもあってさ、で、こうやって出会いもあってさ、あ、もちろんね、このリスナーの方は男ですからね、そういう、なんか、恋愛に発展するとかないんですけどもね、これが女性だったらね、ポニテの子がね急に後ろ向いて、ずっと後ろからなんか視線を感じたんですけども、もしかしてパル内藤さんですかって話になったらさ、それこそ俺もね、ちょっと飲み行こうよという話すると思うんだよ。で、そこでまあ獺祭一緒に飲もうよってね、で、そんな話をすると思うんだけどさ、ね、そんな獺祭やつになっちゃうなみたいな、ね、面白いやつですけども、まあそんなんでね、まあ、楽しくさ、まあ、2時間、3時間ぐらい。終わったのがね、多分ね、20時15分ぐらいに終わったのよ。だほぼ丸々2時間ぐらい。ノンストップで、ガガガはライブやってさ。で、その後、23時過ぎぐらいまでは、一緒にね、リスナーの方と飲んでたんで、なんだかんだ3時間ぐらいね、差しで飲んでましたけど。まあ、そんなんでさ、なんか、いろいろ人生ってあるよなってね、ちょっと思わせるそんな日だったなというところでさ、で、その飲んでる最中にちょっと一個話が出て、これあんま言わないでくださいねみたいな話あったんだけど、言っちゃうんだけどね、ごめんね、ね、でも仕方ないよ、もうラジオだからね、何でも言っちゃうんだけどね、今震えてるかもしれないけどね、ラジオの前で、そんななんか ね、震えるような、個人がバレるような話はしませんけども、ちょっと一個あったのが、まあ、出会いの話じゃないけどもさ、そういうやっぱりね、童貞ネットの話をちょっとするとさ、まあ、出会いだったりとか、そういう話をね、ちょっとしたりするんだけどさ、で、告白とかね、いう話をいろいろしてて、で、そこで、とてもいいなって思ったのは、例えばよ、学校とか、ね、同じクラスの女の子に告白するとか、同じ職場の人に告白するとか、そんなことをすると、ね、また次の日とかも顔合わせるわけだし、もしうまくいかなかったら気まずいよねって話があって。だけど、例えばだけど、飲み屋で隣の席にいる女の子に声をかける。これは、まあ、向こうがね、すごい迷惑だなって思われちゃったら、それと大変申し訳ないんだけど、そういうわけじゃなければさ、まあ別にね、声かけてさ、で、何か、まあ、気まずくなっちゃったとしてもよ、でも、もう会わないじゃんと。学校、職場だったらまた明日も会うから気まずいけど、飲み屋とかだったら、ね、それこそ毎日会うようなところじゃなければ、声かけても、まあ最悪その場限りでしょうと。そういう考え方、どうですかみたいなね、話があってさ。なるほどなと思って。あんまりこの話、ねえ、まあしないでくださいみたいな話あったんだけど。でも、とてもね、なんかいいなと思ったので、ぜひ、まあ、リスナーのみんなにも共有したいなと私思いまして、ここでちょっと喋ってしまいましたけども。なんかね、そんなことも、まあ、そのガガガスペシャルの曲聞いて、テンション上がってるところでそういう話も出たから、なるほどなって思ったところもあるかもしんないけど、なんか一つね、みんなもちょっと一歩踏み出せないなっていうのがあった時に、まあ、そういう考え方をすると、もしかしたらね、いいのかなっていう、タイミングが合えばね、ちょっと行動に移せるような心をね、一歩押し出してくれるような、そんな考え方なのかななんてちょっと思ったりとかもしてさ、まあ、そんなんでさ、まあ、長いお話でしたけどもね、ガガガスペシャルのライブ1日目の話ですけどもね、え、2日目があるのみたいなね、ところですけど、2日目、一応当日券があって、多分買えるのよ。で、ね、翌日もまあ、翌日でも日曜日、今日もね、行こうかとちょっと思ったんだけど、ふと思い出したのよ。私ね、まあ、仕事を一週間してるわけですよ、平日。で、そこで、ワイシャツとか、スーツとかね、この辺の洗濯に関してはクリーニング屋に出してるんですけども、クリーニング屋の、その、引き取りっていうのがね、今回出したところが、夕方の18時半に仕上がってきて、で、お店自体は19時に閉まっちゃうの。で、たまたま今回、ワイシャツは5枚と、あとスーツを2着出しちゃったのよ。で、基本メインで使ってるスーツなんで、これ受け取れないと、俺明日裸で行く感じになっちゃうというところでさ、それがあってね、もうガガガスペシャルの熱すごいとか言いながらも、クリーニングに負けるっていうね、ところありまして、残念ながらちょっと2日目はね、行きたかったんだけど行けなかったんだけど、という感じだったんだけどもさ、まあそんなね、まあ昨日今日やってましたね、土日の渋谷チェルシーホテルで開催されましたね、ガガガスペシャル。ね、とてもいいライブだったなと思いますんで、ぜひ皆さんもね、好きなバンドがあったりとかさ、あとね、まあそんなに好きなバンドないよ、だけどパルが行ってね、すごい良かったって言うんだったら、ちょっとガガガスペシャル行ってみようかなとかね、そんなのでもいいと思うんでね、一回こういうなんか熱量のあるなんかそういうイベントというか行くと、少し人生観とまでは言わないかもしれないけど、なんかやんなきゃなっていうか思うと思うんだよね。まあいろいろね、ライブ見ながら思ったこともいっぱいあったけどさ、例えばね、やっぱりそういうすごい熱量でやるからさ、なんていうのかな、その綺麗な歌声を披露する人たちっているじゃない。これを別に悪く言ってるわけじゃなくて、 それはさ、だってさ、バラードの曲とかでさ、すごい綺麗な声でさ、心に響く曲を歌ってさ、で、みんなが涙を流すって、もちろんあると思う。なんだけど、なんかやっぱり、自分の中では、なんか泥臭い感じで、熱く歌ってる方が、心に響くのと、やっぱそのね、すごい感じるのよ。さっきから言ってるけど。その、気持ちをさ、すんごい伝えようとしてんの。もう、おかしい感じで、もうなんか、魔漢交差法ぐらいの感じで、ブイーって来てて、それが直撃するぐらいの、勢いを多分出してるんだよ。そのぐらいの熱量は、多分、こういうバンドだからこそなのかなと思って。だもちろんね、歌がうまい、ダンスがうまい、いろいろあると思うよ。そっちに価値観をね、強く持って、で、そういうのは好きですっていう人もいると思うんだけど、まあ、これはそれはそれみたいな感じで、こういう熱いのもとてもね、いいなって、やっぱ思うなっていうところかな。まあ、あとはね、まあ、いろいろ思ったけど、でも結局、命削れよと。すげえ思う。だから、このラジオもさ、もうちょっと頑張った方がいいのかななんて思ったりもしたんだけど、でも、ふと思い返してみるとよ。なんだかんだ言いながら、このラジオ、まあ、2時間ぐらいやるじゃない。まあ、1時間の時もあるけど、終わった時、すげえぐったりすんの。で、これって、ある意味、その、命削って、削ってるっちゃ削ってるんだよなっていうことをちょっと思ってさ、ね、普通になんか喋るだけ喋って、で、はい終わりました、ちゃんちゃんつって、じゃあなんかね、今日もなんかうまくいかなかったなみたいな、ね、酒でも飲んで寝るかとか、そういうんじゃなくてさ、ラジオ終わった瞬間になんかちょっともう呼吸がね荒くなってるんだよね、もうね。でもしんどくてさ、はぁーつってため息ついちゃって、そのぐらい体力奪われるんだよね。なんだかんだ言ったってさ、2時間喋る中でさ、5秒以上沈黙は多分ないと思うの、2時間ずっと。だからやっぱりその肉体的にも疲れるし、脳もなんだかんだでずっと使って喋ってたりするわけじゃない。だからやっぱし、そういう俺も、まあ、少なからず、まあ、命を削ってねえ、その炎をさ燃やしてさ、みんなに届けてるだなってことをちょっと思って、間違ってはなかったのかなってちょっと思ったりとかしてさ、なかなかないじゃない、物事に取り組んですげえ体力奪われるみたいなことってね。体を動かすんだったらもちろん疲れるけど、そういうこと以外でさ、そんななんか疲れちまったなーって思うようなこともないからさ、だからそんなに間違ってなかったのかなって、この7年間はと思ったりとか、あとはそうだね、まあ、他に思ったこと結構あるんだけど、そして今これ話そうって思ってたのに急にすっ飛んでったけどね。まあ思い出したらまた後で話しましょうかね。まあそんなね、思うことがすごいいっぱいあったよっていうねことなんで、ぜひね皆さんもね、そういう心揺さぶられるね、ものに行くといいんじゃないかなと。本気を感じるものに出会うとなんかいいよねって思うかなっていうところかな。そんなね、ガガガスペシャルのお話でしたけども、じゃあちょっとね、お便りを読んでいこうかな。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、バンド結成しようぜとね、お答えいただきました。ありがとうございます。バンド結成ですか。俺、楽器ができないからね。いかんね、楽器ができないもんな。いかんせん。そうね。ボーカル？ボーカルで、じゃあ、ガガガスペシャルコピーバンドやりましょうか？ね。さよなら、さよなら、つって。やんなかったんですけどね。その1日目では卒業を歌ってくれなかったんで、2日目歌ったと思うんですけどもね。ちょっと考えましょう。でもバンドやってればバンドマンだもんね。でバンドマンがラジオやってますでしょ。 そんな感じは良くないけど、でも一番熱を伝えられるのかもしれないね。そういうなんかものというか感じはするよね。あとそう、ちょっと思ったのは、やっぱり音楽というかバンドっていうか宗教だなって思うのはちょっとあって、もうすごいんだ、やっぱし熱狂的だしさ。でね、そのコザックさんの方にみんながさ手を伸ばしてさ、ねえ、おいおいやってるわけよ。宗教かなって思うぐらいすごいんだよね。でも物事ってそういうところ絶対あるじゃない。まあこのラジオも、まあ人によってはちょっと宗教チックなところあるかもしんないよね。だからでもそのぐらいやっぱり人の熱っていうものとか思いとかっていうのに惹かれるっていうのは宗教なんだよねって、ある意味っていうのをちょっと感じたりするところもあってさ、なんかね、いろいろ思うところが多いよ、こういう本気にね、なんかちょっと触れるとさ、そんなことを思ったりもしましたってところかな。あとはラジオネーム山猫舞台さん、リスナーいたのかよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いたね。お、ちょっと怖いぞ。何が怖いかって今、ごめんね。なんか、ちょっとガサガサって音がしたんだけどさ、部屋の中で。聞いたことある音なんだよな。G な気がするんだよな。ゴキ G の感じするんだよね。怖いですね。寝る前にこんな音を聞くと、震えが止まんないんですけども、そんな、ね、中でも、まだラジオ続けますけどもね、急に目の前に現れたらちょっとね叫び声出しますけどもね、その時は察していただけると幸いですというところで、リスナーの方はいらっしゃってね、まあいるよ、まあいるよって言ったらまたあれだけどね、ガガガスペシャルが好きな人多いんだよ。で結構ね、その層が似てると思うんだよね。ガガが好きってこのラジオが好き、結構被るところはあると思うの。なのでね、でしかも都内じゃない？だからね、その辺はまあいましたというところでね、とても、まあ、よくしていただいてありがたかったなというね。なかなか声かけらんないから、そんな中しかもね、飲みにも誘ってくれてさ、ありがたいというところですね。あとはラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、パルさんお久しぶりです。やっとネット環境が整ったので、今日は久々に生で聞いてますよ。パルさんの影響で、ノートパソコン買いましたよ。ASUS のパル内藤モデル。調子いいっすわ。今日はガガガ放送ですね。僕も昔、学祭に来てた時にライブ見ました。しかも、キャンパス内をメンバーが歩いててサインもらいましたよ。めちゃくちゃいい人たちでしたよ。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃいい人たちなんだよね。やっぱりなんか思うところはね、思うところばっかりになっちゃうけども、俺もまあ少なからずなんだけど、まあガガガの皆さんの10分の1とか100分の1かもしんないけど、せっかくじゃん、せっかくこうやって関わりを持つ人たちじゃんって思うと、別に俺が何ができるわけじゃないけどさ、俺と関わった人たちは幸せになってほしいなって思うじゃんっていうところが多分めちゃくちゃ強いんじゃないかなって思うんだよね。だからライブ来た人はね、全員何かしらね、ここで良くなってほしいみたいなね、そういう風に多分思ってライブに臨んでると思うんだよね。だから俺もこのラジオ一応みんなにそんな思いをね伝えてるわけですよ。だからこそ2時間喋ってね、終わった後はぐったりしてるってありますけどもね、せっかくだからねえ、なんで関わった人たちみんなが不幸にならなくちゃいけないのと、幸せになってほしいじゃないのというところでね、俺もこのラジオでちょっとみんなにパワー送ってますからね。まあぜひぜひその辺は感じていただけると嬉しいなというところで、いやガガガスペシャルいいね本当にねと思って、まあ私まだね、レンタルしてないアルバムがねいくつかありますから、まあ、今週またツタヤに行ってね、ツタヤの安い日にね行ってね、もう最悪なんだけどね、そんなね、もうアルバムを買わないし、 ね、しかも借りるのも安い日にしか借りないしっていうね、そんななんかひどいもんですけどもね、いいんですよね、そんな感じで、俺はそんな感じでいいんじゃないかなとね思ってますから。ただ T シャツ欲しいんだよね。そのね、ライブの時のね、そのグッズが物販売ってたんだけどさ、悩んで悩んで結局買わなかったんだよね。でもホームページ見てさ、売ってるんだよ、送料500円とかなんだけど、今更買おうかなみたいなちょっと思っちゃったりとかもするんだけどさ、ね、なんとも言えないねと思って、まあそんな感じね、その場で買えないのが俺スタイルというそんなところかな。あとはラジオネームさくらさん、ガガガスペシャルの曲とパルさん、どちらも不器用ながらも必死にもがいて生きている感じが好きですなんてねっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。そうだね、なんか必死にもがいて生きてるね、ほんとそんな感じだよね。でもなんかそうだね、またいや、すげえいろいろ思ったのよ見ながら。だからそれを今日は改めて感じたことをね伝えたいなとも思ったんだけどさ、なんかね必死にもがいて生きてるじゃない。でどういう話しようかな、いろんな話したいんだよなと思うんだけど、生きるとさ、生きるにあたって目標を持ってやっぱし生きた方がさ楽だったりするじゃない。そこに向かっていくだけだからさ、ある意味ね、だとてつもなく大きい夢だとしても、そのゴールがある程度決まってるんだったら、そこに向かってね走っていく全力でみたいなのが一つかなと思うんだけどさ、俺もそういう風にした方がいいかなって思ってたんだけど、例えばよ、ラジオパーソナリティになるとか、まあわかんないけどさ、ね、一つのそういう目標だと考えるとさ、そういうのあるけど、でもそうじゃなくてもいいんじゃないかなっていうのは今回ライブでちょっと感じて、やっぱりね、目標を持ってやった方が効率もいいんだろうし、ね、そこに向かって一本道だからいいんだろうけど、そう、なんかその、例えばこのラジオでもいいし、ね、こういう活動、ね、ポッドキャストとか、いろいろあるけど、それ一回一回を、本当に全力で、ね、さっきから言ってる命を燃やしながら、ぐらいの勢いでやっているんだったら、多分、その先に望むものが待ってる気はするんだよね。これがね、別に何の目標なくてもちゃんと全力でやってるんだったらたどり着けると思う。ただこれがその全力じゃない場合、例えばね、本当は 100% 出せるのに 50% の力でやってるとか、一週間の中で、本当にこの一日だけ、別に平日は全然そのこと考えないで、あ、今日ラジオだな、つって。何喋ろうかな、みたいな感じでやってるんだったら、たどり着けないと思うけど、本当に 100% で命削って、それこそ寿命が縮むような感じで、もうとんでもないぐらいそっちに集中してやるんだったら、それでたどり着ける気はするんだよ。たまにね話す内容でさ、飛行機とさロケットの話をするんだけどさ、ね、どこぞで聞いた話ですけども、ね、飛行機をいくらね良くしていって良くしていってって続けていっても、結局はいい飛行機ができるっていう、例えばね燃費がいいとかね、そんな、なんかスピードが速いとかそういうことなんだけど、結局ロケットにはならないんだよと。宇宙に行こうっていう構造で作らないからさ、やっぱりロケットになるのは、じゃあ月に行こうとかそういう目標を決めるからこそロケットができるわけであって、飛行機をいくら改造しても飛行機のままだよみたいなところはあるんだけど、でも飛行機もめっちゃくちゃ本気で飛行機を改良していったら、飛行機の性能を持ちつつ宇宙に行ける可能性はあるよねって思うんだよね。だからなんか向いてる向いてないあると思うのよ結構。昔俺が読んでたその本田健さんの本とかにもあったんだけど、目標達成型と、あとはそのね、目の前のやつをどんどんクリアしていくタイプの人、2パターンあるって。 で、まあ、向いてる向いてないあるけど、本田健さんは、まあ、そこまで、この目標に向かっていくっていうよりは、目の前のものを、なんか、頑張っていくというか、で、たどり着いていくみたいな話があったんだけど。でもそれもね、ちゃんとたどり着けんのかななんて俺は思ったりもしたんだけど、本気の本気で、物事を目の前のものをクリアしていけば、まあ、それこそ、目標を立てちゃうと、そこしかいけないけど、目の前を全力だったら、それ以上のところにたどり着ける可能性は、逆にあるよね、と、ちょっと思ったりもして。だからね、まあ、目標立ててやるの苦手だよって人もいると思うんだけどさ。まあ、俺もね、苦手なタイプだけどさ。そういうこともちょっと感じて。だから、本当の本気で、取り組んでいきたいなって、ちょっと思って。ね。そんな中お便りいただきました。ラジオネーム羊がいる水族館さん。よっしゃ、会社辞めようっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。そういう話になっちゃうんだよ。本気の本気で自分のやりたいことをやってるのかっていうと、やれてないんだよ。仕事が忙しく、まあ仕事が忙しいっていうよりは、仕事の拘束時間が長くてって表現になっちゃうけど。ね。全然仕事のさ、戦力にも慣れてないしさ、どうかなって思うんだけど、ただなんだかんだでね、拘束時間は長いから、でそれで平日何もできないという感じになっちゃってるから、良くないなーって思って、それこそバイトなのかなとはちょっと思っちゃうところはある。正直40までバイトで、ただその代わりに全力かなって思っちゃうけど、わかんないよね。だなんとも言えないよね。不安だよね、すごくね。だライブとかも、ね、その、結局音楽活動ってさ、わかんないじゃん、明日が。そんな中、だから何の保証もないじゃない。人気があろうがなかろうがね。でもそんな中、音楽やって CD 出して、ライブやって、ね、グッズ作って売ってとかさ、いろいろやるわけじゃない。で、これを一生やってくって決めてるんじゃん。だその本気だよね。その物事取り組むね、ライブとかそういうのも本気だけど、それ以上にもうなんか生きることをこれっつって決めて本気でやってるところがやっぱすごいよねって。ちょっと思う。そこがやっぱしプロなんだなって思うよね。だからアルバイトしながらでもさ、そういうことを一生やってくんだって決めて、それで多少なりとも飯を食っていくんだと決めてやるっていうことを考えると、よっしゃ仕事辞めようになるのかなとかね、思ったりとかしちゃうんだけどさ。まあ中途半端なやつは何やっても中途半端だから、もう少し頑張りたいなと思うんだけどさ。でも一回ね、その仕事に関してはやっぱりその社会に出て自分がどのぐらい通じるのかってのもう一回やりたかったのは正直あるのよ。あのね、昔10年ぐらい前に正社員で働いててさ、でその時はいろいろね、まあ、上司がちょっと辛すぎて辞めた部分もあるけど、でも改めて自分が社会に属してね、どのぐらいやれんのかなっていうのもあってさ、その上司とか関係なくね、まあそれなりの環境で俺はなんかできんのかなって思って、でそれもまあ体験できるのはさ、まあ、40とか超えちゃうとね、未経験では取ってもらえないから、もうほんと今しかないと思って、で正社員でね、あの採用してもらいましたけども、まあ結果できないねっていうのが結論なんだけどさ、まだね半年経ってないからね、あれだけど、だからまあ一旦自分の能力の低さっていうのは感じたので、これでね、うん、もしかしたら通じるかなと思ったんだけどね。通じるのは、あの、仲良くなるってところだけだったね。それはどこの職場行ってもね、バイトだろうが正社員だろうが関係なく、あの、まあ、仲良くはなるんだよ。すごく仲良くなるんだよね、俺ね。そうなんだよね。心の壁がないじゃない、基本的に。AT フィールドないじゃない。だからさ、まあ、近しい場所にいる人はさ、まあ、どんどん仲良くはなっていってさ、空気感というか ね、やっぱり自分で言うととても良くないけど、まあムードメーカーね、もうやっぱり天才ポッドキャスターパルナイトことね、ムードメーカーマンだから、まあそういうのはねなっていくんだけどさ、それと仕事ができるは別だから、まあ仕事できなくてもしょうがないなって思われるような人柄ね、それでもなんとかね、みんな、なんかうまくね対応してくれたりとかするぐらいのポジションには行くんだけどさ、やっぱりね仕事をちゃんとできる感じになりたいなと思っていたけども、一生こんな感じかな、ね、どうにもなんねえなと思ってるんで、いろいろと考えないといけないなっていうね、そんなねちょっとまた人生を見つめ直したい、ね、そんなことを考えさせてくれたね素敵なライブでしたね。それではお時間ほど届きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日お話できてない、なんか今週あった話とか、あとはいただいているけどまだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。ということで、じゃあ今日喋りたかったこと、最初に言ってた話する？あれ言ったっけ？一個俺本の紹介したいって話し、ねえ、あったんだけど、ちょっと雑な紹介になっちゃうんですけど、まあ本の名前だけでもちょっと言っていこうかな。森岡正弘さんが書いている本で、草食系男子の恋愛学っていう本があるの。で、これ最近、今週かな？まあ前、結構前に買ったんだけど、今週ちょっと読んでて、で、読み終わったので、せっかくなんで皆さんにお伝えしようかなと思ったんだけど、いい本だったんだよ、すごく。その、恋愛に関しての話で、前にさ、結構オラオラのイケイケなね、恋愛学の本紹介したことあったと思うんですけど、それとは本当に真逆の、なんだろう、価値観をさ、オラオラのやつはさ、こう、もうオラオラでいけよっていうさ、そういうなんか、感じだったじゃない？だ、今の俺たちの自分の心を結構曲げてやんないといけないとかいうところもあったんだけど、この今回読んだ草食系男子の恋愛学に関しては、自分たちの今の俺たちの延長線上に持ってってくれるような、その気持ちとかその考え方とかでもちゃんとなんかそういう恋愛ができるんじゃないかって思わせてくれるような内容になっていて、すごく良かったんだよ。で、この著者自体も、まあ、すごくその暗い青春時代を送ったというのもあって、なんかね、書き方一つがねいいのよ、すごく。ケアしてくれてるわけじゃないけどね、みんながさ、たまに俺にお便りとかくれるじゃない、いろいろ。その時になんかちょっとさ、最後に一文つけてさ、なんか少し和らげたりしてくれたりするじゃない。そういうのと一緒でさ、結構そういう文の中にその心遣いというかいうのもなんか感じられて、すごく好印象でさ。で、それはね、内容の方もしっかりしてて、読みやすいし、言ってることもすごいわかるんだよ。だから今まではなんだろう、まあなんかショック療法じゃないけどさ、俺たちこんな考え方じゃもうダメだよと、ね、もっとこんな風にしていかないとダメだとかね、まあ、根本はもしかしたらね、そういう草食系の考え方でもいいかもしんないけど、こういうね、なんか飛び抜けた考え方もあるよみたいなさ、そんな本だったりもするのが多かったけど、これはそういうの受け付けないって人でもとてもなんかいい本なんじゃないかなと思って、ぜひ草食系男子の恋愛学読んでいただけるといいんじゃないかなと思って。で、この中で一個なるほどなって思ったことがあるんだけど、女性との会話の話ね、これはさ、もう俺たちのね、普通の男同士の会話の中でもさ、女の話はとかさ、そういう話出るし、あとはそういう恋愛学みたいな本とか読んでると、女性との会話はこういう風にしろとかさ、あったりとかするじゃない。絶対このテーマは出てくるんだけど、 ね、よくあるのは、もう女の話っていうのは、ね、別に解決したいわけじゃないと。例えば女の子は悩みを話してくるけども、こっちが、だったらこうしたらいいんじゃないとか、ああしたらいいんじゃないっていうんじゃなくて、女は話聞いてほしいだけだからと。同意を求めてるだけだから、うんうん言って、うなずいてろと。そういうことを書いている本が結構多いと思うのよ。でも納得があんまりいかないのよ、そこって。だけど、今回この本に書いてあったことはすごく納得がいって。でも結局段階はあるんだけどさ、その女の子が話すっていう行為に対して。まず、女の子が不安を持ってます。それを喋りたい。ね。別に解決してほしいとかじゃなくて、普通に、まず全部話を聞いて、ね、それを分かってほしいから、まずはうんうんでいいのよ、そこはね。で、その後は、まあね、その共有した上で。で、あとは、その、女の子は、会話自体を楽しんでるって話あるじゃない。で、会話自体って、だから、ね、オチも何にもないクソみたいな話するやつがいるじゃない、女はさ。だけど、ね、男は結構求めるじゃない、そういう、オチじゃないけどさ、多少なりとも、面白い話してくんねえかな、みたいな。別にオチがなくてもさ、そこに行くまでの話が面白いとか、まあ、言ったら俺みたいな話、俺のね、話すような、そんななんか、ねえ、オチも何にもないけども、1時間ぐらい喋って、まあ、途中ちょっと面白いかなぐらいのさ、言うのでもいいじゃない。でも、女性なかなかそういうのなくてさ、話は面白くなくて、オチもなくて、みたいな。あるけど、女性は、話に中身を求めてるんじゃなくて、話しているっていうことを楽しんでいるというか、その、コミュニケーションとして話をしていると。いう話をね、まあ、よく聞くんだけど。まあ、なんとなくわかるんだけど、あんまり納得もできないのあったんだけど、この本で言ってて、一番納得いったのが、女の子は、ね、会話を楽しむってどういうことかっていうと、男の声を聞きたいんだって。声を楽しんでるんだって。これ結構納得いくんだよなと思って。なんかさ、だどうでもいいのよ。話の内容とか、ね、だか向こうがまあ話してる時も聞いてほしいとか、そういうね、心理はもちろんあるんだろうけど、そう、まあちょっと話がずれちゃってあれなんだけど、もう、お互いで、どうでもいい話。ね、なんだこれっていうような話、あると思うんだけど、ね、多分男性ね、みんな、女性と付き合ったことなくても話したことぐらいあるでしょうよと。なんだこれって話あると思うんだよ。でも、いいんだよね。声を聞きたいだけなんだって。声を堪能してんだって、それで。ちょっと納得だよなと思って。だからこそ多分、わかんない、これは。これは仮説ではあるけども。その、男性声優にさ、ぞっこんな女の子たちが今すごい多いじゃない。声なんだよなって。ただ、声が、すごい好きなんだなって。だから、わかんないよ。俺たちもアイドルとか見てさ、まあそんな歳じゃないかもしれないけども、アイドル見て可愛いなと思ってさ、DVD 買ったりとか、写真集買ったりとかするわけじゃない。多分男はもしかしたら、視覚、ね、目とかで見るものがとても大きく感じるのかもしれないけど、女の子は聴覚の可能性があるよね、結構ね。だから、声なんだよ。話の内容とかどうでもよくて。それこそ、ね、おはよう、おやすみ、つってね、こんにちは、こんばんは、つってね、こんばんは、内藤です、パル内藤でございます、みたいな。そんなんでも、いいんだよ、多分。声なんだよね。好きな人の声を聞いていたいっていうだけの欲求。そこに何かを感じるっていう、ところなんじゃないっていう話があって。なるほどって、ちょっと思いましてね。だから、別に、ね、どんな話でもいいんだと。ね、声さえ聞けりゃいいんだよって話、とか書いてあって、まあ、そういうちょこちょこしたところなんだけど、昔からなんかね、そういうなんかもやっと、女はこうだから、みたいなこと書いてあったりとかする恋愛学の本多いけど、そこをね、なんか少しずつ、ちゃんと答えてくれてるなっていうのがあって、すごく好印象な本だったので、ぜひ皆さんも、 お手に取っていただけるといいんじゃないかしらというところですね。じゃあ、あとのお話どうします？長くなってきましたね。お便りも結構もらってんだけどね。そうだなぁ。じゃあちょっと、他、じゃあ喋りたいことバーっと喋って、あとお便り読みましょうか。最近なんですけどもね、背中が痛くて左手が痺れてるんですね。やばいんですね、体がと思って。なぜかといえば、ずっとここ、なんだ、数ヶ月飲んでいたね、ヘパリーゼっていうさ、よく CM してるでしょ？肝臓の、なんか良くするよみたいな薬。まあ、あれはコンビニとかで売ってるのはすごい弱いやつなんだけど、ちゃんとドラッグストアとかね、薬剤師とかがいないと買えないようなヘパリーゼもあって。で、これを、毎日飲んでたんですよ、今までは。だけど、ここ2週間ぐらい、飲んでなくて、っていうのも、ヘパリーゼが、そこをついてしまいました、うちにあるのがね。で、買おうかなって思うんだけど、まあ何せ高いんですよ。で、せっかくだから安いね、ドラッグストアで買いたいなと思っていたんだけども、アマゾンとかでも高いからさ。なんだけど、買いに行く暇がなくて、もう2週間ぐらい経ってしまったんだけど、もう調子が悪すぎんのよ、本当に。やっぱりね、明らかに背中痛いんだよね。で、ね、あとはまあ、手がちょっと痺れてんのは、まあ、首あたりがちょっと痛いからかもしんないですけども、そんなんだからさ、もう今日、さっき、ドンキホーテ行って、ヘパリーゼ買ってきましたから、ね、これ飲んで明日は背中痛くないかな、みたいな、ところでさ、もうダメかもしんないね。肝臓。でもまあ薬飲んで良くなるんだったらいいんかもしんないけど、ちょっと、ね、多分今の会社で健康診断とかあると思うんで、まあ、その辺でね、35も超えてきましたから、ちゃんと健康診断やって、まあ、やる前から分かってるけどね、肝臓が悪いのは。だから、ちょっと肝臓の薬でももらいに、病院行った方がいいのかななんてね、ちょっと思ったりするんですけどね。まあ、そんな最近の体の調子。あと、花粉がやばい。ここ、何日かがね、やっぱ4月になって、で、気温がすごい上がったじゃない、ここ最近。とんでもないね。今もそうだけど。もう、口の中の鼻と繋がってる、なんか変なところあるでしょ？上の。上顎のところの。あそこか、もう痛くて。今も痛いし、もう寝てる時も痛いし、本当にきついんだよね、花粉。どうにもなんない。で、ね、なんかちょっと、友人にさ、紅風紀茶がいいよ、みたいな。話を聞いて、試そうかなと思うんだけどさ。なかなか買えないんだよね。ドラッグストアに売ってると思うんだけどね。買わなかったね、今日ね。見なかったね。忘れちゃうんだよね、いつもね。なんででしょうね。まあ、そんなわけで花粉がやばいっていうお話かな。あと今週はね、まあアニメばっかり見てますよ、というところで、時間があればアニメを見てっていうのも、また今回もさ、アニメの数が多すぎてさ、今、トルネで予約してるんだけど、50件くらい予約してんだよね。とんでもないなと思ってさ、ほぼアニメだからね。アニメ、カンブリア宮殿アニメぐらいの感じでさ。だから50本近くまたアニメ見なくちゃいけないんだけど、まだ多分35本ぐらいしか見てない。そんな見てんのかな？ 30 本ぐらいかな？あと20本ぐらいあるんで、頑張って、なんとか1話だけでもね、全部見た上で、まあ、どこかでお話をしたいなと。まあ、これもね、童貞ネットの中でアニメの話するのか、もしくはこのタイミングでアニメのポッドキャストをね、ちゃんと立ち上げるのかと、いろいろ考えてますけどもね。ちょっと考えてる時間もなくて困ってはいるんですけども、という最近のアニメかな。あとは、そうだね。まあ、今月末、来月頭と、ちょっとバーベキューとか行く予定が、もう2件入っちゃってるんですけどもね。リア充でしょ？全然リア充じゃないんだよな。1個は、昔のね、エロビデオ屋さんの頃の集まり、ね、子供がいっぱいいる集まり、ね、ちょこちょこね、その話、バーベキュー行った話したことあると思うので、まあ、言ったら、ね、 毎年の恒例行事みたいな感じになってますけど、あともう一個は、昔のその10年前頑張った頃の職場の、同僚が、その、まあ、同僚女の子なんだけど、結婚してね、で、バーベキューをなんかしてたりするんだって。で、旦那さんの友達とか呼んだりとか、自分の友達呼んだりとかしてやってるんだって。で、ちょこちょこ誘われてたんだけど、俺も人見知りだからちょっとな、つって、言ってなかったんだけど、今回行ってみようかなと思って。なんかね、面白いこと起きるかもしんないじゃない、何かしら。で、社会人だし、ね。これが無職だったらちょっとさ、肩見せ前かなと思ったけど、まあ一応働いてるしということでさ、まあそれで参加してみようかなと思って。そんなんでバーベキューとかも2件あったりとか、するんですけど、そこでね、もしかしたらなんかいい出会いがあってね、結婚とか、ないですけど、ね、そういうのあるかもしんないんですけどね、待っていたんじゃなかなかできませんからということで、ちょっと私、結婚相談所を、行ってみようかなみたいなことをちょっと最近思ってましてね、今少し調べているんでね、もしかしたら、近いね、1ヶ月、2ヶ月以内ぐらいにね、ラジオの中で、今週は実は結婚相談所行ってきましたみたいな話がもしかしたら出るかもよと、ね、いうところですよ。そう、あ、そう。もう話していい？あのね、こんな話ばっかりになっちゃうけどさ、ガガガのね、ライブでもそうだし、さっき紹介した、恋愛の本でもそうなんだけど、すごい書いてあったりとか、曲を聴いたりとか、ライブを見て感じることで、あるのがさ、そのさっきから言ってる、その、すごい本気になるっていう話をさ、ちょこちょこしてるけど、結局、すげえ本気になって何かに取り組んでる人って、人間的な魅力がやっぱしあるんだよねっていうことなのよ。で、だ、ね、それがすんげえダッセー男だとしてもよ。もう、ハゲでメガネで背がちっちゃくてと、腹は出てると。で、仕事もね、全然うまくいかないと。で、なんかやることなすこと中途半端で、平日はアニメばっかり見てると。こんなやつでも、例えばよ、本当にこの、じゃあ、ポッドキャスト、ね、ラジオパーソナリティっていうのはちょっとおこがましいかもしれないから、ポッドキャストで、食っていくというか、とか、ポッドキャストで、本当にもう、まあ、一番じゃないけどさ、すげえ頑張って、ポッドキャスト界の頂点に登り詰めてやるんだぐらいの感じで、日々すげえ頑張ってるとすんじゃん。本気で頑張ってるやつって、どんな人間でもやっぱ輝いて見えるんだよねって。で、そこから女性は、その、人間的魅力を感じて恋愛に発展したりとか、そういうのもあるよねっていうのがあって。だからなんか、男を磨けとかさ、ね、服装を良くしろとか、なんか格好つけろとか、肉体を鍛えろとかさ、そういうのもいいかもしんないけど、本当になんか物事に対して一つのこと、な夢じゃないけど、なんか一生できることを見つけて、それに向かって、まあ、ずっと頑張っていくっていう姿っていうのは、とても魅力的だよねっていう話があって。そうだなって。ね。そんなこと思って、だから本当は本気でね、その人生頑張っていこうと思ってるんで、それをやっていけばもしかしたら出会いがあるのかもしれないけども、まあ、出会いないかもしれないっていうね、そういうこともありますから、ちょっと結婚相談所をね、考えたりもしてますよっていうところ。あとそう、オフ会の話もちょっとしておかないといけないんだけど、5月3日ね、オフ会をしますという話をね、前回したのかな？で、そんなんで、掲示板の方に一応参加表明のところをね、ちょっと作りましたから、ね、スレッド作りましたから、もし、参加したいよっていう人いたら、掲示板にね、ちょっと参加表明していただけると嬉しいなと。まあ、詳しくはちょっと掲示板にいろいろ書いてありますから、5月3日、まあ、多分17時から。で、池袋でオフ会と。まあ、酒飲んで、で、パルさんってすごいっすねって話をする、ね、2時間、3時間でしょうと。いうところになっちゃうんですけども。でもなんかいろいろね、まあ、みんなの話も聞きたいじゃない。ね。参考にさせていただきたいところもあるしさ。例えば今後ね、トークライブするとかさ、 物販何かしたいとかさ、そういう相談をしたかったりとか、あとみんなが思ってるね、ボディーブローとかもね、持ってきてくれてもいいですし、あとなんか伝えたいこともあるかもしれないし。まあ、俺がね、コザック前田さんのような感じではないとは思うけど、でも、聞いてる人の中にはもしかしたら俺をね、ある意味コザック前田さんのような感じに捉えてくれてる人もね、少なからずいるかもしれないじゃないと。したら俺も、ねえ、パワーを、まあ今はね、そんな、燃えるようなパワー持ってないですけども、オフ会するぐらいまでにはさ、俺もギラギラした人間になってますから。したらこのね、熱をさ、ね、分け与えますから、それもね、握手して、ね、伝えますからね。まあ、そんなところですよ。まあ、言ったら、ナメック星の、ね、最長老様みたいなもんですよ。ね、もう力引き出すぐらいの、あの熱を、ね、みんなに与えたいなと、思ってますから。とか言ってね、みんなの前に立っちゃうと、ね、なんか、おどおどしちゃうっていうね、緊張しいなんですけどもっていうところかな。まあ、そんなところ。あとは、そうだな、もう一個喋りたかったことだけ喋っておこうか。もう いいんだけどね。俺、さ、年齢にとらわれすぎだよなって、思って、みんな思ってたと思うんだけど、パルさんなんかもうね、35だなんだってね、ずーっと言ってるけど、そんなとらわれてなくてもいいんじゃないと思ってる人多いと思うんだけど、いやほんとそう思ってさ、言ってもね、明日死ぬかもどって考えれば、まあまだ35だったらさ、基本明日死なないじゃん。70歳とか80歳だったらわかんないよ、明日死んじゃう可能性すげえ高いかもしんないけど、多分20歳のやつと35のやつで明日死んじゃうと考えても多分変わんないと思うんだよ。ほぼ。寿命とかの問題も全然関係ないしさ、まだまだね、そっから30年、50年生きるんだからさ。それこそ例えば言ったら、じゃあ10歳の子と35歳の俺考えたら、下手したら明日死んじゃうとで言ったら10歳の子の方が死んじゃう可能性あるじゃない？ね、なんか危ない行動を結構するじゃない奴らはさ。だから、そう考えると、なんかもう若かろうが今だろうが、そんな変わんねえなと明日とかだけで考えるんだったらね。で、これをちょっと期間伸ばしていっても、じゃあ1年で考えてもあんま変わんねえし、10年とかでもあんま変わんねえんだよなって思うと、なんかすげえ気にしすぎてるなって思ったりもして。だから、なんか、歳だからっつって尻込みする必要もないのかななんて、ちょっと思ったりとかしてね。まあ一つのちょっと考え方ってことではあるんだけど、もし俺みたいになんか年齢を気にしてさ、何か始められないとかさ、いう人いると思うんだよね。やっぱいい歳してとかさ。でもね、俺の周りには仕事辞めてさ、自分の好きなことをやろうと思って、その専門学校に行ったりとかさ、いるからね、このリスナーの人たちの中でもさ、いるしさ。なので、まあ、歳あんまり関係なくね、だって結構年いってから大学行く人もいるじゃない？そう考えたらまだまだ若造だから35とかさ、これから青春だよってね、コザック前田さんも言ってたけど、30ね、今年37なんだってコザックさん、青春なんてね37からですよってね言ってましたから、全然なんかみんなね、その年その年自分の年からまた青春があるよという感じで生きていけたらいいかななんてね、ちょっと思って、今日ラジオ臭いでしょ、なんかね臭いラジオでしょ、そんなもんですよとね、いう人間ですからもうね、よくねコザックさん言ってますよ、ね、死ぬまで生きてやろうじゃないかって、そうなんだよねって、死ぬまで生きてやろうと、ね、どうせ死ぬんだからさ、でどうせ生きるんだからさ、どうせ生きるんだったら死ぬまで生きてやろうというところだよね。まあ、そんな、ね。なんかあるじゃない？物事さ、例えば頼まれたりとかしてさ、物事頼まれて、いやいややったりとかするじゃない？で、結局でもやるじゃない？だったら、どうせやるんだったら気持ちよくやっちゃったりとか、ねえ、した方がいいじゃんって、思うんだよね。なんかうだうだうだうだ言ってさ、で、ずるずるずるずるなんかよくわかんない感じでさ、結局やるみたいな。かやるんだったらもう気持ちよくやっちゃった方がよくねみたいなとか思ったりもするからさ、 それは人生も一緒かななんてね、思ったりとかして、なんだかんだ80年90年生きるんだったらねえ、死ぬまで生きるんだから、その間頑張ってもいいんじゃないかなってね、そんなお話ですよというところ。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、今日から本気で命を燃やして生きるんだろうが、草食系男子の恋愛学なんて読むんじゃねえっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。何を言ってるんだと、草食系男子の恋愛学を読んで本気で命を燃やして生きてやるんだろうがというね、いうところですから、今まではね、そんななかったかもしんないね、草食系男子のこの本読んで、そうだね、超わかるっつってね終わってたかもしんないけど、これからはこれを読んだ上で燃やしていきますから。それこそね、ラジオ終わったらこの本を燃やしていきますからね、まあ、ちょっと火災報知器になっちゃいそうで怖いんですけども、まあ、その勢いよっていうところですよ。じゃあそんなんで、じゃあお便り読んでいこうかな。また俺がいっぱい喋ってお便り読んでないってこのパターンなんですけどもね、もう2時間そろそろ経ちますから、まあいくつかちょっとね、読んでいきたいと思います。ラジオネームさくらさん、今日はガガガスペシャル、ガガガスペシャルスペシャルな放送になるのかな、でこの後ちょっといくつかガガガスペシャルの歌詞かな書いてありますけども、やめたいと言えない ことが違うな、これ書いてあるのは俺の現状を盛り込んだガガガスペシャルのねパロディになってますけどもね、やめたいと言えないことがこんなにも苦しいものか、ただ4文字の言葉じゃないか、なんで俺を苦しめる、そしてこのままでは僕はいつまでもずっと現実逃避で生きてしまう、きっぱりと退職してやりたいこと、退職してやりたいことをして生きるために埼玉の不動産王を目指しましょうよ、そうすれば埼玉に童貞ネットヒルズが立つかもしれませんよというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、やめたいとね、やめたいっていうたった4文字の言葉がなんで言えないんだと、なんで俺を苦しめるんだというね、いうお話ですけどもね、まだでもやめたいってわけじゃないんだよね、そういう気持ちじゃないんだよね、やめたいやめたいっていうよりはなんでもっとうまくできないんだろうの方が大きいんだよね。前は本当にもうちょっと上司が、ね、人間的には多分いい人なんだよ、プライベートは。ただ仕事の時はもうちょっと最悪だったから、もうちょっとお仕事やめてーなーってなってたけど、今はそういう方向じゃなくて自分の不甲斐なさ、こっちだからね、だからもうちょっとやれるんだったら頑張っていきたいかな、その新しいちょっと事業をね、ちょっと一応担当もしてるからさ、せめてそれがリリースされてみたいなところを考えると、まあ1年ぐらい、だから11月に入ったから、まあ次の11月ぐらいまでは続けたいなと、ね、やめろと言われるまではね、そのぐらいやった上でちょっと今後のことは考えたいなとね。だってさすがにこの感じで働いてたら何も実現できないじゃない。まあもちろん仕事をね、なんかステップアップしてってさ、それで自分のやりたいことに近づけるんだったらまたあれだけどさ、そんな器用でもなくて、そう考えるとちょっとね、見つめ直さないといけないなっていうのはあるので、あとやっぱし俺会社員向いてない気はするんだよね。向いてないっていうか、会社員の方がいいんだけど、なんか会社員じゃないんだよなと思って、不安になっちゃう会社員が、逆に自営とかの方がなんかいいなというか、よくはないんだけどさ、24時間拘束されるようなもんだからあれなんだけど、ある程度メリハリをつけて、甘くないけどね、本当にね、自分なんかができるのかどうかわからないけど、やっぱり、そんなことちょっと考えちゃう。まあこれはね、多分育ってきた環境のところもあると思うけど、会社員のなんか未来が全然わかんないもん、本当に。じゃ結局ね、もちろん会社員やりながらプライベートのことも両立できればいいよ、そしたら何も問題ないんだけどさ、 できないしね、俺ね。そう考えるとなんかいろいろね、思っちゃうなーみたいなところ。じゃあ、あとはお便りいただいてます。ラジオネーム265番さん。パルさん、ガガが好きなら、ジャッパーハリ、好きなんじゃない。哀愁交差点、いいよね。定期的に聞きたくなるっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。私今、噛んでしまいましたけど、普通にジャパハリネット好きですよ。ね。まあ、とは言いつつも、多分で、メジャーに出た曲とセカンドぐらいまでしか曲知らないんだけど、哀愁交差点カラオケで歌うよ俺。好きだよすごく。好きなんだよな。あんまり、ただ、ちょうどあの頃なんだよね。この、なんかジジイトークになってきましたけどもね。ちょうど、多分俺が二十歳前後の頃の曲なんだよ。だからガガガとかが多分出てきたぐらいの時に、でもこのね、ジャパハリネットとかも、その昔、ヘイヘイヘイとか、ヘイヘイヘイとかって、久しぶりに言葉に発したけどさ、いわゆる、その、ね、夜やってたさ、みんなが見てるような音楽番組とかにも出たんだよね、普通に。メジャーに出た時にさ。で、なんか、よかったよね。尾藤勲みたいな顔してさ、バク転してさ、みたいな。ところですごく良くて、哀愁交差点聞いてたな、よく。今でも普通に歌える。熱唱できるね。好きです。カラオケ好きな曲リストに入ってますね。そのぐらい好きです。というところだね。あとは、ラジオネーム。ラジオネームが、羊がいる水族館さん。ガガガスペシャルのライブとか行ってる場合じゃないぞ。ラブライブの声優が大変だぞっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。大変ですね。私もちょっと時代の流れに乗っておこうと思って、DMM で、ね、DMM で、ビデオをね、購入っていうかそのレンタルしてしまいましたけどもね、ちょっとタイトルわかる？なんだっけ、素人図鑑だっけ？エミツン。エミツンとかって名前言っちゃっていいんでしょうか？ね。ラブライブの、まあ、主人公ね、ヒロインの女の子がいるんですよ。で、その子の声をやっている、とある声優の方が、何やら、昔々、ね、素人 AV に出ていたと、いうのが、なんか情報が出回りまして。で、これが、まあ、真相はわかりませんよ。事務所も否定してますから、なんとも言えないですけども、ま、いろいろ検証しているサイトを見ると、歯の形と、ね、歯の並びと、あと、ほくろの位置が一緒だと。で、顔がすごく似ていて、体格も結構似ていると、いうのがありまして。そうなんじゃないかな、なんて思ってね。そしたら、その、AV に関しては、まあ、DMM の方で、ね、アダルトの動画としてね、まあ、購入できる状況になっていて、今すごい売れてるんですけどもね。一応、その AV に関しては、こちら、素人図鑑、ファイル07、ね、こちらの方で、ね、見れますから。どうなのかな？わかりませんけどね。ただ、私、今日の昼間、ね、DMM でこの動画を買って、一発抜いてます。ね。一応抜いておこうかなと思って。そういう旬なものじゃない。まあ、言ったら、すごい昔の AV だから旬は過ぎてるんでしょうけど、ね、一周回って今旬になってますから。で、ぜひちょっと、一個、ね、ファイトだよと思って。ね、俺のチンコもファイトだよってドピュって。そんなことをちょっとやってました。ラブライブ好きな人、本当にすいません。ね、もう本当にこれが起きて、なんか本当のラブライバーたちがだとんでもないことになったもんね。なんかこの世の終わりだぐらいの感じになってたと思うんだけど、すまん。俺はただそういうのにも乗ってね、せっかくだからと思ってね、いろいろまあお世話になりましたからね。まあここはあんまり深く言うとね、いろいろと問題出てきますから言いませんけどもね。まあそういう素人図鑑ファイル07 ね、DMM で購入できますから、ね、真相は君の目で確かめろ。ね、こちらですよ。まあ、そんなことかな。あとはね、他にもいっぱいいただいているんだけども、今日ちょっと読めない。ね、喋りすぎちゃった。来週読みましょう。ね。すまん。いろいろといっぱいお便りもらっていて、ね、いつも以上にちょっともらった感じがしましたけどもね、来週ちょっと、お便り、ね、ちゃんと選ばせていただいて読みたいと思いますから、ちょっと読めなかったら申し訳ないんだけどもね。そんな来週ないから、話も、多分。来週なんかあったっけ？来週予定があった気がするんですけども忘れてしまいました。ね、なので、来週のお楽しみと。いうところでもう2時間やってるからね、今日この辺にしておきましょうか。まあそんなわけでね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。来週は4月の17日の日曜日、また23時からねやっていきたいと思いますと。来週思い出しましたね、職場の人たちと遊びに行きます。土曜日仲良しでしょう。そうなんだよ、仲良くなっちゃうんだよ。なんか良くないな。35のおじさんがさ、ねえ、なんだかんだ、まあね、何人かっていうか、もうグループ内で行くんだけどさ、中にはね、だから20代前半のまあ新卒、まあもう新しい新卒の子が入ってきたから、まあ、言ったら新卒2年目と新卒3年目の女の子が一緒に来ますからね、まあ両方ともね、まあ彼氏とかいるっていう噂を聞きますからね、なんとも言えませんけども、そこはそういう恋愛とかっていう話はだからないんで、その辺を期待は全然しないでいただきたいんですけどもね、若い子と遊びに行くと、もちろん他のねおじさんたちもいますよ、ね、俺より年上の人もいますし、ちょっと年下のね、でも30超えてりゃみんなおじさんですから、そんなのが集まってね、ちょっと昼間遊んで夜飲み行くみたいなね、そんなの考えられます？職場でいいでしょう。だからね、職場はいいのよ、周りの人もいいのよ、ただ俺が不甲斐ないだけなのよっていうね、それを受け入れてくれてるんだよみんなね、ありがたいんだけどね、ただ俺が苦痛なんだよねって、頑張りたいねっていうところだけど、大丈夫、明日から俺もうね、命の炎を燃やしていくから、寿命を削る勢いでやっていきますから。今日どうですか？皆さんに俺の熱は伝わりましたか？ね、ちょっと今ポッドキャストとかね、生で聞いてる人いるかもしれないけども、ちょっとじわっと汗かいてきたでしょ。これはね、俺の熱が伝わってるのか、最近ちょっと気温が上がってきましたからね、今日もなんか20度超えてたりとか、ちょっと夏日になってきたからね、じわっと汗かいてる可能性もありますけど、でもそういうこと、そういうところだと思うよ本当に。熱くやっていきたいなって思って、だからもうこのラジオもうそろそろ終わりますけど、終わった瞬間やっぱぐったりすると思うんだよ、やっぱり2時間ずっと喋ってるから。でなるべくなんか思ったことをね、伝えられたらなって思ってさ、まあ拙いね、こういうラジオになってるけどもさ、まあでもね、言葉はあんまりね伝わらなくても気持ちは伝わったりするわけじゃない、ある程度だからね、頑張っていきたいと。で、そういう気持ちを持って、今後、私のね、トークライブとか、やっていきたいなと思うから、何人集まんだろうね。やるとして。もう、あんだけ、ね、ドメジャーな人が、ね、やって、しかもあんな安い金額でやって、まあまあ、ね、そんな広いところじゃないからあれだけど、250人ぐらい、ね、集まるわけじゃない？意外と俺はね、集まってくれるかなと思っていたんだけどさ、俺が実際ね、トークライブやったら。でもなんか集まってくんねえんだろうなって思っちゃうぐらい、不安になるぐらいのすごいライブだったんだよね。あのぐらいしないと人は集まんねえんだなって思って。だからどうですか？トークライブ2000円、取りすぎ？でもちょっとね、せっかくだからせめてライブハウス借りるお金ぐらいはペイしたいじゃない、ある程度。50人ぐらい集まってくんないですかね。2000円で50人、10万円、 2000円で50人で10万円だったら、ライブハウス借りて、って考えると全然ペイできますね。いけるんじゃないか。ね。だその辺の、まあだから、ライブハウス代ぐらいになるような、人数と、ね、その金額でうまく設定して、1000円で60人ぐらいでできるのかな。6万円ぐらいで借りてられたりするもんね。そしたら、多少、ね。で、プラスワンドリンクみたいな。どうですか？まあ、来たところでそんな熱は伝えらんないんだよな。いつも通りの、ラジオが始まる。ね。だけなんで、熱くもなんともないと思うんだけど。でもまあまあ、ね。頑張っていきたいと。本気でやっていくんだったら、私今年、トークライブしなくちゃいけないと。ね。ソープ、行って、ライブ行って、ね。したら次は、俺のライブだと。いうところだと思いますんで。まあそんなところで、ね。まあ長くなってしまいましたけど、ね。今日この辺で、ね。終わりにしたいと思いますよと。今日も2時間ちょっとね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。